下部鉄大学廃線学科旧北陸線木の本今城7でございます。本日も JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブル教授ご来局いただいております。
はい、よろしくお願いします。どうもです。
すみません、ご縁のはるばるありがとうございます。出張講義、出張講義真剣に聞かせていただきます。
もう7回目になりまして、はい、まあ、約2ヶ月前の話でございますので、はい、記憶を巻き戻しながら、教授、そして、まあ、我々、文雄哲平、3人でこう行きましたんで。
文雄は特に頭が老化してますので、
そうですね。
一生懸命思い出しながら聞いております、
は
い。
さらに本日でもう終了ということなので。
最終講義ですか、今日は。
この講義受講されてるラジオの向こうのリスナーの皆さんもですね、はい、まあ、テストに出る問題も多分たくさん今日は出てきますので、はい、まあ、ぜひメモを取りながら聞いてほしいなと思います。
大阪検定のテストみたいですね。大変ね、
まあ、来たらしいな。
来てましたね。
はい、今度やるんか。
いやいや、もうあれ1級はね意味ないです。2級まで行ったから俺はね、1級はもう丸切り落とすためのような試験でね。
なるほどね。
もう終わりけど、
まあ、今日はあの大阪検定の話になって、旧北陸線というね、
検定です。
はい、じゃあ教授お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
前回の終わりとかで、まあ、苦心三端山中信号場のスイッチバックのお話を、
すみません、
いえいえ、
もう妙な質問したりしました。
もうすみません、もううまいこと説明できません。
いや、申
し
訳ないです。もともとそれなんもね、あの、そう説明するための人ではないですから、研究者ではありますけども、
はい、すみません、ということで、山中信号場を出発してでは、今城の方に、はい、気を取り直して向かいたいと思います。
はい、
でのっけからちょっと戻ってしまいますけど、山中随道ですね、はい、信号工場のあった山中随道ですけども、ここが、鶴ヶ市と南越前町ですね、うん、今城とかがある南越前町との、市町境、市と町の境になります。で、いわゆるこの山中トンネルの上が山中峠という峠らしいんですけれども、ここがあの福井県でよく嶺北嶺南っていう言い方をしますけれども、
天気予報なんかで出ますね。
そうですね、はい、まあ、最近嶺南地方の天気予報までまあまあやってますけれども、近畿地方でも、まあ、その嶺北と嶺南の境目はこの山中峠ということになるらしいですね。ここから上がいわゆる嶺北地方ということになります。
今から僕らが進む方ですね。
はい、そうですね、
はい、は
い、ということで、では進んでいきます。山中信号場を過ぎまして、はい、下り坂、を、車でまたトロトロと走っていきます。
はい、
左手が、あの、前回言いました通り、スイッチバックの、対比線になりまして、うん、下り坂に対してあちらは水平ですんで、どんどんどんどん高低差ができてきて、最終的には結構な、差がありまして 4,5 メートルありました
ね。びっくりしましたね。上の方でしたからね、あれ。
結構な高低差ができておりました。やっぱりスイッチバックの意味があるんやなというふうに思った次第です。
私もその通りでした。
はいはい、で、そのスイッチバックの、対比線が終わったあたりにですね、こちらの本線にはあの雪崩多いといいますか、落石よけの、なんて言うんでしょうね、これ、まあ、いわゆるロックシェッドというような言い方をしますけれども、そういったものがあります。
これも文化財みたいな、
ね、そうですね、これも文化財ですけれども、できたのは28年は28年なんですけれども、明治ではなく昭和28年ということで、だいぶ時代が下った時にできたものになります。
なんかコンパネの跡がありますから、これね、この工事は昭和に入ってからでしょうね。
で、プレストレスコンクリート像ということになりましてですね、まあ、さっき言いましたように、まあ、落石とか、あるいはまあ、場合によっては雪崩からこう列車を守るために作られたものになります。
トンネルはトンネルなんですか、これ。
トンネルではないですね。
多い
ですね。多いですね。落石多いとか、なんかこういう言い方はするのがあると思います。
だって、柱と柱の間、ものすごく空いてます
ね。それも丸空きですわね。
外の光、中に入ってきてますから。
だから列車の方に直撃する岩を、まあ、
横に
弱めるという
のが、谷の方にこう
落とすっていうんですか。
スノーシェルターではないんや。
まあ、まあ、スノーではない。落石やろね、多分これ。うん、スノーもまあ役割果たしたかもわからんけどね。
で、まあ、ね、プレストレストコンクリート像と言いましたけれども、まあ、我が国で一番最初のプレストレストコンクリートを作った最初の頃の建造物らしいですね。まあ、そういうこともありまして、まあ、一応最先端の技術か、当時の最先端の技術を取り入れて作ったと。
なるほど。
いうことで、まあ、あの、文化財になったのかなというふうに。
これが当時の最先端。
昭和28年頃の最先端の技術と。
意外とね、その支える柱が細いんです
。細いですよね、これ。
今やったらもうちょっとこれ、倍ぐらいにしはったやろうなと思うんですけど、華奢で、ちょっとこう、 神社の鳥居のような感じがあったりして、美的は美的ですね。
そうですね。
まあ、ゴツゴツしてないからね。はい、
けど確かに上の構造物とかに比べると結構かなり細身やなというの
は支えがね。
まあ、ちゃんと計算はしてあることとは思うんですが、
まあまあそんだけのもんですからね、はい、ただまあなかなか見事なもんです。
教授さっきなんか難しい英語言うてましたね。プレなんとか
プレストレス、プレストレストコンクリート像。
これはあの教授あんまりコンクリートのこと知らありませんので
ここ聞かないです。
名前聞いたことあるだけです
ね、うん、ね、まあ、そこはそっとしておいてください。
わ、は
い、
かりました。じゃあ先進みます、
はい、またあの気、ね、はい、悪しゃるといかんので、
は
い、
気は悪くしませんけど、うん、聞いてある人がどつぼはまったらすいません。
いやいやいや、ということはこれどっかに、うん、その文化財指定の多分日あったんでしょうね。
あったと思います
わ。僕は気づかなかったです、うんうん、あのここは結構下りやから、はいはい、早かったっていうこともあって、
あのスーッとここ、まあ、降りましたもんね。うん、まあ、どっかに多分あるはずですよ。指定文化財です。これは
僕これね、要はスイスのツェルマットと言いましたわ。
なるほど。
あの辺りこんなんばっかなんですよ。
まあ、あれもね、
山だらけですからね。
うん、そうですね。あのこれはまあ他の北陸線でもいっぱいありますけど、
そうそう、日本でもね、
もうこんなちょっと一見弱々しいもんではないですよね、う
ん、なんか出口のところに看板あるからここに何か書いとったもん
ね。書いてたんでしょ
う、ね、裏手やから見えんかったけどな。
まあ間違いないです、それはもう、はいは
い、あ見えない。
うん、ちょっと通過しましたね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
プレストなんとか通過して
、はい、ロックシェッドを通過しまして、はいはい、さらにまあまあゆっくりと下っていきます。
かなりゆっくりですね、これ。タムチャブル博士、これ、
もう当時の雰囲気を出すためと称して、でも下り坂がもうちょっと早くてもよかった
のかな。いや、そうだね、あの教授ね、これ本当幼児実験者がロボットだと思いますよ。
あ、そうです、
結構専門の2号とかね、はい、もう最高のこれなんちゅうかこの坂やと思いますわ。砂でも巻きながら登ったんちゃうと思いますよね。
ね、あのこの入れる人大変だ
よね。ボイラーマンの人ね。まあそれはこれはかなりのもんですよね。ね、
やっぱり蒸気機関車にしたらかなりの困難な
坂道。多分後ろから押してたんちゃうかという気も、
ね、そうですね。後ろから
20とか30。
そうですね。ね、この間全然言うてませんでしたけど、当然あの後ろには機関車がついて押してましたね。
おさんとこれ無理やわ。
はい。
はい、あるいはひょっとしたら密でね。
あ、そうですね、3台で押したり引いたりした例もあったと思いますね。
僕ら車やったからね、そこはね、ようわからんかったけど。
車っていかに強いかよな、そういう意味ではね。あのガソリンというのが、
そうです
ね、石炭の違いが出てるわね。
まあ、相当勾配のある坂、今、
これはかなりの
勾配。
今、これはって僕はもう映像見ながら言
う
てる。
そうそうそう。あの、僕、私、てっぺん助手席に座って映像撮ってました。
全面展望やってくれましたんで、よくわかりますね。しかし、山の深いとこですね。
山深いとこですね。で、これ、北陸道なくなったから、本当にこう線路引いてあったら、でも当時のままという感じが。
これは今やったら値打ちあったでしょうね。世界中から観光客が来てね。
観光客来たでしょうね。
それは結構ね、あの観光協会は頑張ってますよ。
うん、だから
もホームページ見たら、
もっぺん線引くんちゃうか、これ観光協会。
ああ、
敦賀と南越前町が
共同、ね、可能性ありますか。
うん、
水津あたりが苦しそうですね。だいぶ北陸道に食われてしまって、だいぶ急勾配もありますんでね。
そうですか。
トイトレインとかやったらおもろそ
う。トロッコとかね、あの嵐山のあのいわゆる旧、
そう
ね、参院選のような感じで、
あの時代がもうちょっと今に近かったら、うん、昭和30年代でなかったら、ひょっとしたら、
ね、
せめて一部区間だけでも残してた可能性はあるような気もします、まあ、
そうですね。難しいのは今全くその線路の跡がないんでね、うん、跡というかその、ね、枕木も何もないですからね、うん、完全に道路になってますから、
道路になってて、ね、線路からそのまま観光用に転用してたら、まあまだ道路として使われていなかったらよかったでしょうけども、まあこの前も言いましたけど、何台か車すれ違って、まあ少ないとはいえすれ違ってますんで、これをもう使ってる人がいるということになると、やっぱり代わりの道路を作ってくれとかいう話にもなりかねないと思いますんでね。
経済効果はまあ難しい、どっちがねあるのか。僕はなんかこれやったらすごいこう当たるんちゃうかなという
ね。
ね、こんだけトンネルがおもろいと。
面白いですよね。これはもったいないですね。
こんなもんはね、国道とか県道のトンネルにしとく手ないですよ。
そうですね。
明治の遺産でしか
も。ホームページ見たら、うん、なんかウォーキングイベントとかはやってはるみたいですね。
うん、ウォーキングはあるかもわからんけど、これやっぱり鉄道走らさないといけませんよ。
汽車のスピードでぜひ、トロトロと行きたいと思います、
ね。もうあのね、あの C なんとかいう山口で走ってるやつね、山口だけでちょうどここもやるべきですよね。
持ってきてやったら、はい、すごいんでしょうけど、果たしてお客さんが耐え切れるかという煙に それはという懸念がちょっとありますけどね、はい、まあ、でもそれはまあ夢のない話なんで、はい、ぜひあの実現したらいいなと思うんですけども。
いや、僕これもうワンタッチしておきますよ、僕が言いだ、はい、最初言い出した
クラウドファンディングもやってください、
ね、なるほど、クラウドファンディングで100万ぐらい集まるかもしれない、ね、
もうちょっともうちょっと 奥集まる、
皆さん やったと協力してください、ね、
100億ぐらい集まればなんとかなる、
タブテスさんを対象にして ね、
そうですね、
みんなで旧北陸線を復興しようという、
頑張ろう、
おー JOBBBあおなかと言ったら時間なくなるの、
はい、よろ
しくお願いいたします、はいはいはい、
続きます。何の話をしてたのよ、下り坂を車で下ってゆっくりとまあ下っていきますと、ちょっと前の方にですね、工事用のプレハブ小屋といいますか、まあ、2階建てのは結構なもんなんですけど、こんなんが、見えてきました、何をやってるのかな、こんな山の中、ね、とちょっと疑問でした。なんか地産かなんかそんな関係が、里山作りとかなんかそんな関係のなんか山関係のことをしてるなかなと最初、はい、思ったんですが、実は違いまして、
はい、
何をしてたかと言いますと、
はい、
北陸新幹線の新北陸トンネルを
びっくりしましたよね、
掘ってる工事現場でした。
これ熊谷向けが出てましたね、
出てましたね、
福井県のね、はい、有名な土木の会社ですけども、
はい、ということは、こんなところをトンネル掘ってるんやということで、ちょっとびっくりしましたですね、
はい、
はい、新北陸トンネル、まあ、北陸新幹線ということで、はい、去年でしたかね、去年の春に確か長野から金沢まで伸びまして、
金沢がブームになってますね、今、ね、はい、も続いてるらしいですけど ね、
はい、去年というのは2015年の春ですけれども、はい、できて、できたんですけれども、当然、金沢が、当然といったら金沢の人が悪いけど、まあ、金沢が終点でなくてですね、さらにこの福井の方に、あるいは、大阪の方に伸ばそうということで、建設計画が進んでるわけでございます。
これリニアとは全然関係ないですよね。
関係ないですよ ね、
はい、と思っていいですね、
全然全く関係ないです、はいはいはいはい、でこっちの大阪の方に向かって伸びてきてるんですけれども、現在、福井を通り越して敦賀まで工事が、進んでいることということになります。で、まあ、このラジオを聞いておられる方だったらご存知の方多いと思いますけれども、敦賀、
はい、
から大阪の間についてはまだルートすら決まってないというような状況になってまして、
知事がああ言うたとか誰が言うたとか言うね
最近やっとちょっと、
はい、見えてきました
か、なんとか京都市内を経由して、大阪まで、オバマから京都市内に結んで大阪を経由して大阪の方に来ようかなというルートが有力になりつつありますけれども、やっぱり
京都は無視できないですかね。
京都は無視できないでしょうね。
あんだけのところでもう、はいはい、あれだけの面白いところあるところですからね。
そうですね、まあ、昔の計画だったらオバマからこう神岡のあたりを抜けて、うん、だからこの辺の地下かどうか通って多分新大阪の方に
行く、千里江のあたりですね、
はいはい、行きができたかどうかは分かんないですけども、まあ、大阪行くような計画やったんですけども、
湖西線使うという案もありましたもんね。
湖西線使うという案と、あと米原につなぐという案もありましたね。
ありましたね、
はい、ありましたんですけど、米原なんかつないでなんで JR 東海儲けさせたらなかんねんという東海派が言うておりますけど、
過激な発言がまあ両方から出てますね、は
いはい、ということでバンバさんがおっしゃってました。
はい、
はい、
あ、僕が言
った
あ、
そうです、
なんか言うたらしいです、はい
はい、ということになったんで、まあ有力なルートは出てきたんですけど、はい、まだちょっとルートも決まってないという状況で、はいはい、まあこうして間にどんどん北陸が東京寄りになっていくんじゃないかなっていうの
も、まあ、これはありますね。
ありますけどね。
まあ、情けない話です ね、
ですね。まああの富山なんて完全に大阪が来るのが不便になってしまいましたからね。
そういうことですね。うん、あまあここまで集中戦でもというか集中すべきでないっていうんですか。ほんまやりすぎですねこれは。
で富山なんか新幹線できたせいで今まで朝一番に乗って大阪着いた時間には大阪に着けなくなりました
よ、ね、そう邪魔してるわけですよ、むしろね、
逆になって、逆に不便になって、本当に大阪からしたら何してくれとんねんというような感じがする。でも JR 西日本も大阪の会社がちょっとなんとかしたらんかい
だらしないですね、
思いますけど、うん、別に第三セクターに特急走ってもええやんって思うんですけど、まあちょっとその辺はまあまあいろいろあるんでしょう、
うん、
まあちょっとあの釈然としないとこありますけども、
僕なんかも釈然とせんとこばっかりですよもうや、
はい、ということで、まあ北陸と
か教授ね、
はい、
ちょっとよろしい、
はいはいはい、
2、3分で終わりますけど、
いやいや、
これトンネル、これ、はい、斜めこうに掘ってるわけでしょ、
斜坑って言いますね、
ね、斜めの、その入り口が見えてるんですよ、
すごいですね、
これその入り口の上にですね、あのいわゆるあの神主さんがシャカシャカシャカと、
はい、
あの振り張る、あの、はい、神のついたあれがあってですね、 もういやそこまで行ってなんかちょっとこう、
船の形みたいな、ね、
船っていうか鳥居というかそんなんがね、はい、とあの建物越しに見えてあ、はい、もうこれは本格的なトンネル工事やなと。
そうですね、
昔ちょつい最近まで女の人が中入れんかったんです。トンネル
入れなかったですよね、はいはい、山の神が起こるとか
取材いた時に、女性のディレクターやってねこれ困ったんですよね、まあなんとか認めてもうて、はい、入ったとは言いながら、はい、つい先までそういう状態やったんですよ、
はい、そうですね、はいはい、そうでした。で、まあ、車高と言いながら本当にあの遠目で見る限り
は
本体と変わらないようなでっかい穴が開いてましたね。
なんか北陸トンネルみたいな大きさ
ね。そうですよね、はい、もうトンネルの入り口やんかって言われたら信じてしまうぐらい立派な車高が、車高と言いますか、まあ、工事用の穴が開いてます。まあ、トンネルを掘るのって本体掘るのも大変ですけど、
ね、
本当にこうやって横から取り付いてって、まあ、ちょっとでも工事できる区間を多くして2カ所だけじゃなくて入り口出口だけじゃなくて途中から掘って工期を短くするためにはこういう途中から掘っていくんですね。掘っていくのは効率的なんでしょうけれども、とは言いながらここまで大掛かりなもんがいるんやっていうのをちょっと改めて思ってしまいます、
ね、なんかこれどうするのかってもったいないというね。
あのそうですね、あの、はい、北陸トンネルも実はこうあの今の在来線の北陸トンネルも実は同じように車高っていうのがあって途中から掘っていってまして、はい、だいぶ手前にありましたけれども、なんてとこだったかな、羽原とかですね、あの辺にも、ね、車高がありまして、こっち行ったら車高よみたいな看板も確かあったと思うんですね。ただ車高よって書いてあって行ったところでそこから入れるわけでなし、まあ、まあ、あの非常日常のメンテナンスとかそんなんで使うぐらいかなとは思うんですけど、一個ちょっと思うのが北陸トンネルの火事の話をしましたけれども、はいはい、車高に結構近いところに止まってたらしいんです。
惜しかったですね。
ここを使え、その車高を使えたらもうちょっと状況変わったような気がしなくもないですけど、まあ家庭の話ですけどね。
まあ、ちなみに、はい、あの教授、車高って何ですか？
斜めの穴ですね。文字通り斜めの穴と書きます。
要するに、はい、本線のトンネルに外から入るための
本線のトンネルを掘るために山の横から穴を掘って本線のトンネルのとこまで行ってそこからトンネルを掘り始めると、本線のトンネルを掘り始めると。
ということは僕らが今見てるこのトンネルは、はい、電車通らないわけです
ね。通らないですね。
は
い、
これは新幹線か。
新幹線は通らないです。はいはい、本当に工事用はメンテナンス用なのということになります。
なるほど。で結局このいわゆるプレハブの家もですね、3階建てぐらいの家でね。
でかかったよ。
結構の人が働いてはんだと思いましたね。
はい、まあ、この日はね工事休みやったかもしれないけど。2階建てやったんだから、はい。人気はあんまなかったですけどね。
そうでしたね。
今は止まってましたけど、
ね。あ、そうですね。
はい、でちなみに、まあ、また脱線するんですけども、新北陸トンネル長さ19,680メートル、
はい、
日本で第6位の長さのトンネルになるようです。で一番長いのは、まあ、ご存知青函トンネルになりますけれども、はい、2番目が、東北新幹線の八甲田トンネルということで、青森県ですね、八甲田ですからね、
両方も青森向こうですね、
青森関係ですね。でこれが 26,455メートルということで26キロ
、はいはい、
どこまでトンネルやねんとあれですけど、
ですね、
感じです、はい、これがありまして、まあ、あと他もろもろ岩手一戸トンネル、それからこの前できた飯山トンネル、それから上越新幹線の大清水トンネルとあって、6番目の次は新北陸トンネルということになります。でちょっと古いんですけど2016年4月末ぐらいでだいたい進捗率が 15% ということで情報は載ってましたね。まだまだ先になるんですけど、
しかし逆にもう 20% 近くできているということですよね。
そうですね、もう 20% 近くいってるかもしれません、ちなみに金沢から敦賀までできるのが2023年春ということですね。6年半ぐらい先、
まあ、オリンピック、ね、東京オリンピックの1年ぐらい与えということですかね。
東京オリンピック3年後になるんかな。
3年後
ですね。
すみません。
ごめんなさい。になります。で、はい、まあまあ余談だけ、もう余談ついで言いますと。
あ、もうやってください。
まあ車高があるって言いましたけども、6つの工区に分けて工事してます。新北陸トンネル。ちょっと読み方違ってたすみません。清水奥野の、それから今あるのが大喜利工区ですね。うん、大喜利、それから今、前通ってきた羽原、あ、それからまあ田尻ってところと、あと、鹿島狩りですね、この6つの工区に分けて工事を進めているということ
になります。みんな知ってる地名でしたね。
結構あのトンネルとか昔のトンネルの名前とかそんなのやっぱり地名使ってるんやなということ
は、そのあたりにいたらこれあるんですか？
そのあたりにたまた車高がありますし、うん、まあ両端の端っこの方はもう入り口掘ってると思いますね、うんうん、はい、と思います。
僕ら車高見れたのここの
今ここだけやったね、うん、はい、まあ、それ目的に行ったわけじゃなかった、儲けもんみたいな。
そうですね、偶然ね、
これ大喜利のね、はい、サービスやわね。
そう、そうサービスやね、
エリアです、サービスエリアです、
うん、はい、ちなみに2023年春開業予定なんですけれども、はい、新北陸トンネル出た鶴ヶ型のところのあたりにですね、うん、湿地がありまして、中池見湿地という湿地帯があるんですけれども、実はこれがラムサール条約に登録されているという湿地でして、
偉いことですね、
これをどう回避すんのやろうっていうのは、まあ、そのためにこうルートを変えたって話はあるんですけども、根本的な解決にはなってないんじゃないかという気はするんですけどね、一体どういうふうにするんでしょうか、本当に開通するんでしょうか、こうご期待。
なるほど、何を期待してるんですか、
不敵な意
味が。いやいや、できてくれたら困りますよ、これできないと福井も金沢も大阪から遠いままですんでね、できてくれんと困るんですけど、
大阪愛がもうね、田口さん見せておりますけども、はい、僕もその通りだと思います、はい、ただラムサールもこれ大変なことやし、湿地は本当に大事なもんですからね、
ですね、はい、
どっちやって言うたるかもわからんけど、
もう自然もやっぱり大事は大事です、本当に難しいところではあります、まあ、でもなんとかクリアしてほしいなというふうに思います。
はい、
はい、というような北陸トンネルの、まあ、こう新北陸トンネルの
本当に立派ですよ、ですね、これ垣間見てるだけでもゾクゾクするような入り口と、はいはい、ね、え、神様住んである船みたいな鳥居があってね、このすごい伝統やなと思います。
本当にまあまあまあ、こんなトンネル工事ってこんなすごいんやなって、ちょっとまあ初めてこんな間近で見ましたので、ちょっと感激しました、嬉しかったですね。
やっぱり土木ってすごいですよ。
すごいですね、
うん、いずれにしても土木はすごい世界です。
技術者は本当に尊敬します、はい、
本当です。
自分がそういう技術ないから余計に本当に
憧れますよ ね、 すね、橋、はい、はじめね、
はいはい、もうちょっと勉強したけどよかったって、もう40半ばでおっさんが言
って、なんかやれ賛成してますけど
はいはい、というのは、まあ、工事現場を、まあ、ちょっと止まって見物したりしながら、はい、また、先に今城の方に向かって、ゆっくり進んでいきますね。
はい、行きましょう。
まあ、緩い、こう、まあ、緩い、まあ、比較的緩めの勾配と、で、まあ、築堤ということで、まあ、土手の上を汽車が走ってたような感じになると思うんです。築、う、堤、ん、の上を、まあ、
通
ってまして、まあ、当時のままの、多分これは当時線路が敷いてあったとこなんやろうなと思って思いながら進んでいってと、なんか前の方になんか車が1台多分止まってる時に抜いてったんやと思うんです
よ。僕らのライバルですよ、
はい、ライバルですよ、ライバルじゃない、この人もたまたまそのこういうルートをね、嬉しかったね、しかり同じルートこうやって立ててる人があるという、うん、旧北陸線をね、
確か夫婦かなんか
家族でしたよ、
男女だったと思います
。同じ人はやっぱ嬉しかった、
思ってて、まあ一般民間人、一般ピーポーの方かなと思っていると、うん、ちょっと車を横に止めまして、なんか降りて、はい、看板が立ってるのを見て、見たりなんかしてですね、やってまして、お、これがつい目標してた大喜利駅の跡地かなということで、
向こうさんもそうやったんでね、
向こうもなんか、なんか向こうも鉄マニアかいな、夫婦揃ってみたいなことで思ってたんですけれども、まあ、すぐに車戻ってまた行ってしまったんで、うん、もうちょっとゆっくり見たらええのになと思いながら車に車を降りてみると、なんか全く関係ない看板が立ってまして、
僕らもその通り行ってよかったよ、あの人らと一緒に、
教授騙された言うてました、
駅の跡地かなと思ったら別に駅の跡地でも何でもなくて、
地元のなんか名前書いてたんですよね、
また集落の名前がただ単になんか立派な、なんかそんな立派なものに書かんで
いいやと思ったんですけど、鉄道の看板みたいなね、騙しっていうか、まあ、擬態というかそんな感じだったね、
そういう看板がかかってまして、何や騙されたと思ったから、騙すつもりはもちろん地元の人はないと思うんですけども、まあ、何や、夫婦たちに騙されたと思う、
いや夫婦たちは騙してません
から言葉になってきた、と思いながら、
また、
はい、車戻りまして、もう一回、ゆっくり行きますとですね、今度こそ前に看板と、あと、ホームの跡地、跡っぽいものが見えてきましてですね、はい、でさっきの夫婦の車も止まってまして
僕らちょっと先に止まってましたね、
ましたね、
はい、後から来てね、先行ったもいいかな、あの人らもあいつだって話にね、
はい、ということでありなんですが、車を止めまして行きますと、はい、今度こそ間違いなくですね、はい、さっきと似たような看板なんですけども、この看板には大喜利駅跡ということで、ちゃんと駅の跡地を示す看板が立っていました。
立派な看板
です。立派でしたね、はい、で前も言いましたけども、大喜利っていうのは大きいっていう字と、金のタンスの木片に同じっていう字の切りで大喜利駅ということになります、はい、
大きな切りがあったんでしょうね、
そうですね、はい、ということになりまして、ホームの跡が 残ってました、はい、まあ、結構立派に残ってました
。いや、よかった、はい、かったこれは、
はい、はい、残ってて、
そのホームの跡としてはここが一番、
まあ、立派やったね。
ちゃんと残ってた感じはしましたね、
比較的長い距離といいますか長さも残って
まし
た
し、うん、そうそうそう
そう、でそのホームの上にはちゃんとさっきの大喜利駅跡っていう看板の他に、うん、この辺りの由来といいますか示すようなものとか、
はい、丁寧なね、はい、看板作って
る昔の大喜利駅の写真であるとか、
この写真も良かったですね、
うん、あと大喜利駅の説明とかいうのもあったんですけれども、うん、一個だけ気になりましたのが説明文のところにですね、はい、大喜利駅っていうのが簡易スイッチバック駅として開業したみたいな、
はい、書き方、
はい、はいはい、と思ってたんですけれども、今だから僕これスイッチバック駅かなって違ったはずやのになと思って解釈して帰ったんです。そしてやっぱり調べてみたらスイッチバックの駅じゃなかったんです。
なかった、
スイッチバックの駅じゃないのに、そしてあの看板間違ってたんちゃうんかなと思ってもう一回よく読んでみると、
はい、
列車運転の緩和とスイッチバックの拠点として信号所が開設された。昔この駅信号所だったんですけど、ね、
信号所はね、
降格したみたいな。信号所は、ね、昇格して駅になったんですけど、
それ前にね、現場で僕教授から聞きました、覚えてました、
はい、まあ、信号所になって3ヶ月後にも駅に昇格してるんで、まあ、駅の期間が長かったんですけれども、はい、まあ、そういう駅なんですが、スイッチバックの拠点として開設されたなんで、別にこの駅がこれ厳密に読むとスイッチバックの駅とは書いてないんかなって、ちょっとただ表現としては紛らわしいかなっていう気がするんで、もしあれやったらもうちょっと分かりやすく変えていただけたら嬉しいかなとは思うんですけど、
お願いします。
まあ、山中とかあるいは新保とかスイッチバックやったんで、まあ、それに関連その中の一つのまあ拠点として開設されたっていうふうにまあ読むのがちょっとだいぶ強引ですけどもね、まあ、建てた人、まあ、そういう意図やったのかなというふうには思います。
まあ、郷土愛みたいなものもあったんでしょうね、こう書かれたのは、は
い、まあ、まあそういうことで、まあ、ちょっと僕ちょっとまあ読み方誤解してまして、長いこと
変
な
変やな現場で僕らもね、うん、これで結構どうやってここスイッチバックしてたよなみたいな話を、まあ、
対比線もないからね、
そう10分15分ぐらい
で、
そうなんですよ、
ということで、まあそういうことで、まあまあ、まあ、やばいやお話をしてたんですけど、どうもよく読み直すとそういうような気がします。
そうですね、
まあ、多少誤解を招く言い方や、
表現
はちょっと言うときましょうか、
看板がね、
一言
できたら南越前町の方変えてあげてください、
ね、こんだけね立派なホームページ持ってんねんからね、
越前町すごいですよ、
これ観光協会ですけどね、
偉いもんですよね、
今城観光協会
もうすごいです。
ぜひ皆さん鉄道の特別ページが、旧北陸線のトンネルの
これだけのね、ほんまにホームページに持ってるところって珍しいと思います、はい、
でこのホームページの存在気づいたのが今日です。僕らももうちょっと早いこと気づいときゃよかった、
もうちょっと参考にさせてもらったらね、終わってから2ヶ月経ってから気づいてるという ね、
いっぱい検索誌とかして調べたつもりやったんです
けど、
こんなあれがヒットするとは思わなかったです、
すごい、
この観光その今城っていうのが敦賀なんか、うん、そのどこなんだっていうので、まあ、ちょっと調べたら、うん、この観光協会が出てきたっていうことで、
もともとそばで有名なとこですよね、今城
は。はいはい、ということで、まあでもこれ知れただけでも
よかったです。
南条郡、
南条郡ですね、この郡の名前いいですね、
南越前町、
ね、いいですね、南越前町いいですね、
福井県でございます、
うん、今城観光協会万歳でございます、はい、いいホームページです、皆さん見てください、はい、北国街道今城宿と書いてます、北国街道の宿場町だった。
ああ、なるほどね、
はい、
やっぱり昔から由来の伝統のある
そうですね。街並みの写真見てます。ちゃんとうだつが上がってますよ。
ああ、ほんまですね。
ね、しっかりとね。はい、嬉しいですね。
で、これ山中トンネルの入り口ですかね。これね、
写真がありますね。はい、はい。トンネルの
見学がちょっと撮られてます
よね。ああ、荒っぽ撮ったってやつですね。はい。
はい、なんかレプリカでも返してあげたらいいの
に、やっぱ
ちょっとふと思いました
。歯抜けですよね。前歯抜けてる人みたいなやつがね。
誰やねん、それ。
誰も。いや、誰ってそれいっぱいおるから
と
か。俺らの試合にも何人もおるけど。
うちらの知り合いもおりますけど、まあ置いておきましょう。はい。
という大喜利駅ですね。まあ、周りがまあまあ、田んぼが広がってまして、まあ、なかなかのどかなところです
ね。アジアって感じの。
やっぱりね、なんかベトナム行ったみたいなね。
そうですね。
この辺の近くを。
まだこの時は、苗がちゃんと植えてる状態でしてね。
もう今や。
今はね、今
に大きくなってます。はい、
ここもそうですね、羽原トンネルの手前のあたりでもベトナムや何や
ありましたね。
僕はもうね、ベトナムのハノイ行く鉄道が大好きで、
あ
ね、トイレ行ったら下にね、レールが見えてますよね。 ほんで、おしっこしたら、垂れ流し、ボトボトボトボトボトうんこが積もって。
跳ね返り怖いな、それ。
いや、そこまで、そんなに、もうちょっと速いから、スピードがね。跳ね返った時は電車の裏についてます
よ。あ、そうですか。はい、なるほどね。
まあ、これ余談です、これも。教、は、授、い、ごめんなさい、
いやいや、全然もないです。そういう、そういうのが楽しいので。
いやいやいやいや。
はい。はい、で、まあ、そういう大喜利駅後ですね。はい。まあ、当時はちょっと誤解しながらも、後押し
に。スイッチバック駅やったんかな、みたいなね。ね思ってましたね。
はい。もう言ってたんですが、まあ、その後にしまして、
はい、
もう次はいよいよ南馬城ということになりますね。
いよいよです、新しい駅言ってましたね。
やっと北陸線、旧北陸線の終わりが見えてきたかなということになります。
はい、この区間のね。
はい。まあ、この辺りになってくると、まあ、だいぶ、大喜利駅を超えると、だいぶ地形も緩やかになってきましてですね。
なんと平地になってきましたね。
はい、で、まあ、トンネルじゃない、山を越えて、反対側にやってきたなっていうような感じが、まあまあ、
ね、北陸道も見えてきましたしね。
はい、そうですね。前、北陸道が直角に、ほとんど直角に横切ってましたけれども、はいはい、それを越えて、進んでいきますと、やがてですね、
はい
右手の方に北陸本線が見えてきましてですね、
来ましたね、
はい、ちょっと後ろを振り返って右後ろをちょっと振り返ってやると北陸トンネルの反対側の今城型の入り口が見えましたね、はい見えまして、あ、やっと、この区間の旅も終わりかなということになりまして、
旅の終わりってやつですね、
はいはい、ということで、そのまま北陸線に沿ってですね、
はい
南今城の駅に、到着をいたしました、
はい
南今城の駅自体は、旧線の時はありませんで、あの新しく北陸本線ができた時にですね、さっきの大喜利駅の利用者とかが、はいこの 駅が遠くなって不便やろうということでですね、まあ、その人たちも含めて利用してもらおうということで設けられたのが南今城駅と。
なんかちょっとデザインの一部ですけど、塩津の駅に似てるような感じのね、
はいはい
あのなんかそんな感じもしましたけど。
これ2階建てなんですか、この駅は。
なんかね、あの、モルジスの上にあるんですよ、
ね。あの上にあるんで、そうですね。だから階段登っていか
ないと。うん、塩津がそうなんですよ。こんな小さなですよ、塩津もっと大きい駅ですけどね。うんはい、ちょっと似てるなと思いました。はい
ということがありまして、今の北陸本線と合流をいたしました。でもう実を申しますと、はいこの先も一部ですね、はい北陸線じゃなくて旧北陸線ということで昔通ってたルート、今と昔のルートがちょっと違うところがありましてですね、その区間に、はい、湯能っていうのがこの先あるんですけども、その辺りまでですね、はい、今のルートと昔の北陸線のルートは違っててですね、その途中に湯能トンネルっていう、湯能っていうのは湯お湯の湯に尾っぽの尾ですね、
おもろい名前ですね、湯能、はい、
湯能トンネルというのがあったんでありましてですね、
はい、
これも実はあの文化財に指定されていまして、
そうです
同じように、まあ、明治28年頃にできた、今まで通ってきたトンネルと同じ頃にできた明治28年頃にできたトンネルということでですね、
はい、
あるんですけれども、まあ僕としては、まあ、スイズを越えて、
はい
こう一度越えてみたかったなということがありますんで、まあ、すみません、個人的にあれとしてはもう思いを達成したなと。で、湯能ということになるとちょっと先にもなりますんでね、無理してそんな容器欲張らんと、まあ、もし機会があるんやったらまた来れるやろうしと、
です
ね、ということで、とりあえずここで南今城の駅で終点とさせていただきました。
いやー、よかったよかった。
はい、
はい思わずもうね拍手を、まあ、てっぺいで僕がいたしました。
そうですね、はい、で、まあ、これから帰りなんですけど
これからね大阪が帰らない、
その北陸線でバッと帰ったよかったんです、道路でね、うんうん、北陸道で、ただやっぱり僕らもう一回こう見たいということで、わざわざ下道をですね、う
ん、
ずっと
あれ、金と違いました。見たいからやったんですけど。
あれ、どっちやったんですか、
両方です。
そうですか。
両方です。
なんか一人がなんかもうちょっと節約しようやいう人もあったからね、言わはって。
やっぱそんなに変わらなかったんですよね。
そんな変わらなかったんですか、
ね、ただ、いや、だから時間もね、別にまあ高速使っても、うん、今までみたいにその県道とか走っても、そんなに変わらなかったと思うんですよね。
なるほど、なるほど。は
い、まあ、比較的早めに終わったっていうのも多分、
ね、教授とありましたよね。配分、教授の配分が良かったんですよね。そうそう、いうのをまあ省略しはったもそういうこともあったんだもん。
で、まあ、ちょうど、まあ、もう一回戻ろうかということで、戻っていきかけたら、うん、北陸線の通夜の方に行く電車がやってきまして、 まあ思わぬ。
さっそうと二両連結でしたけど、ね、走り寄りましたね。嬉しかったですよね。
まあ思わぬ眼福やったなと。よかったです。
はいはい。
で、それを見送りまして、はい、また同じように水路の山道に入りまして、山中トンネルを越え、水路を越え、羽原トンネルを越え、鹿島狩りトンネル横を通り、
はい、
通路の町のところに来ましてですね、はい、手前に来まして、そこから国道8号線に乗りまして、
はい、
ずっと南に向かって、大阪の方に向かって、はい、進んでいきました。で、このまま8号線行ってしまうと、米原の方を回って帰ってしまいますんで、もう何回前に出てきたか分かりませんけれども、引田の集落のところで、161号線に、国道161号線に入りまして、うん、はい、補正の方の道をずっと南に走って、
はい、
京都東インターに出まして、はい、まあ、そこから初めて帰りは高速道路に乗りまして、
はい、
まあ、吹田から千里まで帰ってきたということになります。
そうでしたね、
はい、まあ、途中ね、はい、文雄君の故郷の横も通りまして、まあまあ、
生まれた私のふるさと通って、ね、面白かったのは、まあ、あの余談になりますけども、
はい、
古勢道路のあのね、道の駅っていうのに初めて行って、
そうそうそう、
あれも結構楽しい駅でしたですね。
あ、そうだね、僕ね、本わらび餅っていうのを買いました、
ね。ああ、こう出たね。
てか、ふみおくんに多分おごってもらったと思うねんけど。
はい、あ、そうです。いや、そらかまへん。
ここですね、芋子の里。
そうや、はい、芋子って言って、皆さん急に言うてもね、あの、滋賀県の人間はね、
はい、
まあ、小野の芋子ということで、はい、まあ、誰でもでもないですけど、はい、知ってるんですけども、まあ、こういう、その、郷土の偉人の名前のついたですね、
はい、
道の駅ができて、
これなんかつい最近らしいで、
去年の8月、
なんか1年ぐらい確か経ってんで、うん、僕ここで一番びっくりしたのが、うん、あ、これあのそのあれ 何道でしたっけ、あれ古勢道路か、古勢道路のこの芋子の里、そうそう、芋子の里なんですけど、
う
ん、Wi-Fi がついてるんですよ、
そうそうそう、
で結構速いんですよ、
うん、
速度がね、
うんうんうん、
で一回僕 YouTube の動画を外からアップしたいと思って、iPhone で使ったんですけど、ちょっと成功しなかったですね。
あ、そうまくいければ行ったんですよ、
ね、Wi-Fi ちゃんつながってるんで、中でやっぱりコンピューター使ってる人いっぱいいました、うん、芋子の里、
なるほど、
これ絶対チェックですよ、
うん、ほんであのコンビニも良かったし、
はい、
なんか食べたものも美味しかったですね。
ただね、あの食堂が結構早終
わり、早終わり、6時頃で終わ
り、そうですね、
まあ、コンビニは2時多いからです、はい、
そうそうそう、
ね、あの道路に、まあ、ちょっと長い道路で、
はい、い
っぺんあの道路を僕らあのですね、あの長男の車で旅してた時に、なんか一人ね、おしっこ行きなかった人がおって、
うん、
あのおしっこ行く場所がなかったんですけどね、ここができたんで、これからまあスッと行ったらここでできるなというようなことも話を、個人的な話ですけど、ね、そんなことしておりました、はい、まあこんなとこですか。
そうですね、まあ、はい、多分もうこれで、まあ、大丈夫やと思います。あ、一個だけすみません、
まあ、
すみません、
はい、だってお料理コーナーに
乗っちゃうんですね、僕もちょっとそれを、
いやいやいや、もうそれみんなあることです
けど、はい、すみません、もう簡単にいきます。あの鈴鹿今城間ですね、
うん、
あのまあ水図を越えてた時と今の新しい北陸トンネルを通る列車とですね、また、柳ヶ瀬の時でもやりましたけども、どんだけ時間差があります、あるかということをちょっと調べてみました。
はい、
でですね、敦賀から今城まで行くのにですね、昔、水津を通ってた頃は、急行列車で38分。
38分。
ひどい、あの、あくまでも時刻拾える分だけですけども、38分ぐらいかかってました。で、今の普通電車、急行じゃなく普通ですけども、まあ、途中駅内ですけどね、
はい、
普通電車は、15分
これはちょっともう気の毒なぐらい時間をくれたというか、はい、ゆっくり行ってくれたんですね、
は
い、
そ
う
ですね、はい、あの時間かかる普通列車とかやったら1時間ぐらい水素をこういうやつはかかってたみたいですね。
あ、そうですか。
約4倍
あの辺りがね、難所やったっていう
ですね、
まあ、今回もトンネルいっぱい通ってきましたけどね。
ただね、あの、まあ、京都とか大阪とか、まあ、滋賀もそうですけども、
はい、
結構あのね、あっから阿波羅温泉いう人気の温泉があるんです、はい、福井のね、はい、あれ有名な温泉でね、
は
い、ちょっとした宴会とか阿波羅まで行こうかっていうことになって、
ね、京都
かな、ね、京都も、まあ、京都、まあ、大阪はまあむしろどっちがいたら、うん、あのこの裏側の大阪の裏玄関の神戸の
有馬です
か、有馬行く人多いんですけどね、ちょっと行こうか言って親父なんかも、よう阿波羅へ今日宴会とか言って喜んで言ってました。うそういう人はやっぱりあの北陸線でね、煙にまみれながらで水路のところで感激してですね、はい、で阿波羅まで行って、まあ綺麗にこうね、蒸気で汚れた顔を洗って帰ってくるということをやったんでしょうけども、
でまた帰ってきたら汚れとった、
まあまあまあ、帰ってきてね、自分の家で、まあ、風呂で洗ったりしたんでしょうけど ね、
どね、
まあ、あの辺の人にとってあの水路っていうのがもう もうなんというか列車の中で一番こうなんか綺麗なとこやという ね、
そうですね、
伝説的な進行があったんですよね。
そうだと思います。本当にもう、まあでもやっぱりまあ今はもうだいぶお年寄りになってしまったかもしれませんが、だいぶ年配の方はやっぱりあそこが良かったっていう方
スイズですよ ね、 もう良かったで見えなかったもね、あこ通ってこれがスイズやったらもう見えた気になるんですよね。あれ不思議ですね。
不思議ですね、
うん、ただあの僕も1回2回その壮絶な夕日を見たことありました、
ね、ああ夕日がいいみたいですね。
本当にすごかったですね、もうこれは天下一品を思いました。
はい、一回僕も拝みたいです、
まね、まあ今高速で拝めますので。
そうですね、まだちょっと
余計日があるかどうかもね見に行かんとダメですからね、北陸線のね。以上をもちまして、タッチャブル教授の7回にわたる大講義は終了いたします。
すみません、ここまで来ていただいて聞いてくださった方がおられるのかどうかと、まあ、いやもういいやもう、
まあ、皆さんやっぱりあの人格とその地域に惚れ込んでね調校しはったと思います。私もまあノートを、ね、一冊は使わなかったんですけど、かなり使いました、ま
あ、大学の授業なんで試験があるそうです。
試験はやめる言ってはったよ。何回も試験言うな、ま
あ、もしかしたらあるかもしれないんで、あの教授の気が向いたら試験をしてもらおうかなと。まあ、あの試験はもうちょっと後に
等級つけるのか、また
いや、まあ、ちょっとどうなるか分からないですけど、あの教授またよかったらお願いします。
もう一回ぐらい講義してもらって試験してもらった方がいいな。
いやもう講義ええわ。
そうか、いやいや別のところやで。
ああそうかそうか、
うんうんうん、
まあ、ネタはいっぱいあるんですけど、こうなかなかやっぱりお話しするのって難しいなって、ちょっとなんちょっとここまで長いことをちょっと引っ張ってしまうことになってしまいましたけど、いやいや
本当楽しかったです、
まあ、ただ僕びっくりしたのは、実験者じゃないんですけど、やっぱりかなりこうエネルギー使わんかしらんけども、バナナからクッキーから、あのもうこの阿部さんのお土産の
イヤの、
いや美味しかったですね、これ
ほとんどなくなりました、
ね、僕もそばもち、
うん、ものすごい 量のね、毎回毎回ね食べはるから、
やっぱりよっちゃんのお料理コーナーのクッキーとかもありますしね。
めっちゃ美味しかったですね、これもありがとうございます、
ね、やっぱ教授喋るってごつ、それこそ力いるんですよね。
体力いりますね、
体力いる、ね、
内脳みそ使うのまた糖分が多分大量にいるんやと思いますね。
はい、まあ、それこそ蒸気機関車のボイラーマンみたいな感じになってましたね。
僕はもう横にいながら、まあ、あのボイラーマンお茶を入れたり、ちょっとこうね、あの、まあ、バナナを昔でも
山中トンネル越える時ぐらいはやっぱりいっぱいあげてね、スイッチバックスイッチバックとか言ったりしてね、
いっぱいこうもらいました、勉強いただきました。
いやいや面白かったです。
まだあの教授ご、あの講義をお願いします。
皆さんがもし、はい、ということでしたら甘えさせていただきま す、 ます。
あのあとまた、はい、あの15分コーナーもね、
そうですね、
あの大見塩図で終わってますんで第1回で終わってますんで、
なんか一つあったな、変額の変が、
ああそうやな、うん、あれもおいおい、
あれもちょっと
私別スイーツから帰ってきたらお願いいたします。
わかりました、
はい、以上をもちまして、はい、株鉄大学廃線学科旧北陸線木本今城は全てを終了いたしました、は
い、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、行きましょう。ほいほいほい、
ののさんのボストン通信3でございます
よ。
というわけで始まりましたボストン通信シリーズの3回目でございますが、まあ、本日ね皆さんちょっと聞いてうんと思ってるかもしれないです。実はですね、まあ、私哲平スイスの園芸支局から、そして野野さんはボストン支局、はい、そして大阪日本の千里中央本局というですね、この3カ国というか3地域をですねスカイプで同時中継つないでおります。
大丈夫ですか、つながってますか、ちゃんと
つながってます。文也くんどう？
あー酔ってるよ。
おお来たな。でしかも、ね、
暑い。
あ、日本は寒、あスイスは寒いぞ、今夜中の11時。
あ、そうですか、こちらは朝の6時11分です。もう暑くて部屋の中が 28.5 度以上あります。今扇風機をつけました。
野野さん何時ですか？
ボストンは、17日日曜日の午後5時12分です、まあ、ちょっと蒸し暑いかなっていう感じでいます。
であとあれです、今日ね実は野野さんに録音してもらってるんですよ。
そうなんですよ、はい、
JOBBB 始まって以来ですよ、これ初ですよ。
何があったんですか、哲平さん、これ。
いやこれね、何があるか、まあ、あの多分あのスイスボラボラとかで話すると思うんですけど、あのIC レコーダーをですね、あの郵送した荷物の中に入れてしまった。郵送っていうのはあのチューリヒ駅から今滞在しているウェンゲンまで、あの郵送で巨大荷物を送ったんですけど、その中にね、何や知らんけど IC レコーダー入れてもうたんですよ。
それで、
どうぞ。てっぺん、 はい、あのそれは船便とちゃうねそこつなげるか
2ヶ月かかりますよ、2ヶ月。
いや、ふと今野呂さん の, あのお好み焼きの道具のこと思い出して、
まあでも注意費から送ってたら2ヶ月もかからないですよね
中継からウェンゲンまでね、船便無理ですから、陸路しか多分ないと思うんで、ここら辺は失敗しないで、あの、明日届きます、明日ウェンゲンの駅に朝の9時に届くんで、僕はそれを拾ってきます。
なるほど、じゃあそ、スカイプで3カ国をつなぐっていうのが初めてだけじゃなくて、録音を、はい、まあ、あの、哲平さん以外がされると。いや、そうなんです
ね。で、これね、あの、ののさんに実は、まあ、昨日の話なんですけど、Facebook のメッセンジャーで、かなり事細かにね、
はい、
レコーダーの設定こうしてくださいっていうのを、まあ、1時間強ぐらい、
そうですね、
めっちゃ疲れてる中、あの、文字で打ちましたね、打ち合いましたね。
はい。だから今、私の、あの、部屋のですね、目の前に、パソコン、前まではパソコンと、まあ、マイク、ちっちゃいマイクあるんですけど、まあ、それ以外に奥にスピーカーがあって、そっから哲平さんと、あの、バンちゃんの声が聞こえてきて、で私との席の間に IC レコーダーを三脚に立てて、でそのマイクは L と R をそれぞれスピーカーの方と私の口の方に向けてあのやっております。これはあの鉄平スタイルですね、これは。
いやー面白いな
ー。いや、ちゃんと指示させてもらいまして、あの守ってはるそうなんで、おそらくこの音はいつもよりもクリアに撮れてるはずです。
私の声が多分前回よりもあの回を追うごとにクリアになってるっていう感じですね、これ多分。
あ、そうですね、1回目はののさんマイクなしで、あのコンピューターのマイクで録音して、でその次は、あ、ちゃいましたっけ、あ、ちゃうか、1回目から普通にやるから、あのオーディオテクニカルのマイク使ってましたよね。
そ
うですよ、
ただその Facebook でやって、しかもあの無線 LAN でやってたのでちょっと途切れがちだったんですけども、
はい、
2回目は有線 LAN に変えて、でしかもスカイプに変わって
あ、それ先週言いませんでしたね、前回ね。
前回言い忘れてました、はい、
はい、実はののさんも結構皆さん努力してるんです
かけながらね、
そうそう、で今回ですよね。
で、そうなんですよ、
今回は IC レコーダーでもう自分自身の声を直撮りしてますから、のの
さんちょっと緊張してますね。リスナーの皆さんちゃんとこれは届けられるのか果たしてっていうところで、結構
いやいや、今ねスイスで聞いてるノノさんの声もものすごくいいんですよ。なんか FM の802みたいな。
802なんですよ、それ。
802。
延長2で。はい、
大阪851とかいいかもしれないですけど、はい、ものすごいいい声なんで、おそらくレコーダーにもかなりいい感じで入ってるはず。
なるほど、よかったです。
うん、はい、ノノさん。
どうぞ。
あの、千里中央の本局で聞いてましてもですね、はい、ノノさんの声はそれこそ本当によく聞こえてます。てっぺんの声もかなりいいですね。
うん、
あ、その辺はすごいと思います。
もうこのままじゃあこれで1年やりましょうか、これで
1年ですか
いいですね。
どうかどうか、ノブさんボストン1年いるもんね。
あ、僕は1年ですね、まあ、てっぺさんは1年もおられないですよね。
僕あと2ヶ月で日本帰りますけど。
でも2ヶ月この状態が続くんですよね、はい、でも
いや続かないですけど、あの IC レコード明日来ますんで。
なるほどなるほど、
到着しますんで、まあ、
です
もしね今回の音が良かったら、ノブさんこれでちょっと2ヶ月まあね、続けてもらってもいいですよ。
結構緊張しますけどね、これ。
あ、いや、まあそうでしょうね。ちなみに、あの、三脚は持ってはったんですか、日本。
三脚はね、もともと日本から持って行って、あの、GoPro と、あの、普通の、はい、いわゆるカメラのマウントがつける、両方がつけられる三脚を持ってきてたので、あの、机の上に置けるようなやつですね。はい。
メーカーどこですか？
メーカーこれどこですかね、これ。ちょっとすいません。
あ、いや、わかんなかったらいい。
わかんないですよ、すいません。
はい、あ、というわけで、まあ、そういう状態で今僕ら3人はスカイプでつながってます。久米君どうぞ。
いやいや、あの野呂さんが GoPro 持ってる出はるってことも著者の方初めて知ったん違うかと思いました
ね。あ、本当ですね、言うの初めてですね。
すごいと思いますよね。もうあの GoPro がまたアメリカに2台できた入ったというか、西海岸に1人あの GoPro の名手がおられますので、
はい、あ、先週あのお便り、あのリスナーさんのお便りのコーナーで最初に紹介されてた、
ええ、
NASA さん。
NASA ちゃいますよ。
あ、NASA さん。あ、マサね。あ、すいません。失礼しました、マサさん。
いや、全然そんなは困らないんですけども。二人が結局、西と東と GoPro で押さえてはるということで。
GoPro で押さえてはる。
これでアメリカ大陸大丈夫です。
そうです、ね。
しかも今、スイスでは私、てっぺいは GoPro で押さえてますんで。
なるほど。
あとは大阪だけですね、GoPro はね。ふみおくん、よろしく。
これからちょっと問題ですね、これは。 頑張ってみたいと思います。
いや、
まあ、そんな感じで、はい、あの始まりましたこのコーナーなんですけど、まあ、野呂さんは1年間ボストンで、まあ、大学で勉強されるということ で、ね、まあ、先週までの話聞いたら分かるんですけど、で今週はどうもあのボストン大学についに行かれたという通われたということ で、ね、まあ、その話とあと、まあ、小ネタいっぱいあるらしいんで、僕的には小ネタの方が興味あるんですけど、まあ、やっぱ今回の旅の目的は勉学なんで、そっちの方を先に話したいなと思ってます。
あ、よろしいですか。
どうぞ。よろしいです。聞いてます。
あの前回の第2回のボストン通信で1週間前の日曜日にあの、はい、独立記念日のフェスの話をさせていただいたと思うんですけども、
いや、ですね、
でその収録がまあ日曜日の10日の日曜日にさせていただいたんですけど、翌朝からまあその語学学校に行きますよという話を私させていただいてました。
で、
その
、ありがとうございます。
はい、いえ、とんでもありません。で、収録が終わったんで、終わって寝たのが大体12時、夜の12時過ぎぐらいなので、
はい、
あの、ちょっと眠気まなこで、朝9時からスタートだったので、
はい、
あの、私、日本で仕事してる時も9時に仕事し始めたことほとんどないぐらいなので、ちょっと、結構ハードに、あの、久しぶりに9時に、あの、なんていうんですかね、あの、人に会うというか、感じで、始めました。で、あのボストン大学のこのセロップっていう、CELOP ってセロップっていうあの語学学校なんですけども、
はい、
今年40周年ぐらいで、で私が参加するのはあの6週間のプログラム、1ヶ月半ですね。で主にそのアメリカの大学とか大学院に行く準備をしたい人のためのプログラムなんですね。だから当然アメリカ人はいない。
うん
うん、アメリカ人はもう普通にあの高校とかでそういう準備をしているので、そういう人たちじゃない、まあ、ノンネイティブですね、あの英語を主言語としない人たちが、まあ、英語を使った大学に行くための準備をする語学学校という感じなので、あの、まあ、先生はアメリカ人の方なんですけど、アメリカ人というか、まあ、あの現地の方なんですけども、生徒はもう多国籍という感じで、まあ、それはもう最初から分かってたんですが、でいざ月曜日の9時にあの、うん、行きましたと。で事前にこうテストを受けてまして、あのなんていうんですかね、こうクラス分けテスト、はい、で行くで指定された部屋に行くと、大体20畳ぐらいの広さの部屋に、ね、もうすでにちょっと2分ぐらい遅れて行ったんですでにもう始まってたんですけど、大体ね15、6人ぐらいの生徒がいて、うん、で先生があのマーク先生という感じ方で、
うん、
マーク、はい、あの初老のユダヤ人の方ですね。
おお、
はい、
頭になんかカッパみたいな
の
して
はって、そうなんです、そうなんです、あのキッパーっていうあの民族衣装の一つで、はいはい、あの生え際のところにちょっと帽子みたいなんですね、こうかぶせてらっしゃるんで、はい、方なんですけど、うん、で大体これ皆さんこう初めての授業の時ってこう僕のイメージなんですけど、こう どんなことをこうするっていうのはイメージあります、最初の授業だと。
やっぱあれですね、自己紹介ですよね。
はい、そうですよね。で僕も自己紹介するのかなと思ってちょっと想定してたんですけど、こういきなりはしご外されまして、
ええー、
あのペアを組んで、で、その見ず知らずのそのクラスメートをインタビューしてでその彼を紹介してくれと。
あ、なるほど。
前に、だから2人とか3人ペアで前に出て、で彼は何々くんです、どこどこから来てどういう目的で来てみたいなのをやる。だから僕自身は私の自己紹介しない。
ああ、面白いな。
これいきなりさせられてですね
いや僕ね、それね、あの、はい、ののさん、
はい、
僕それしたことありますよ。
なるほど、いつですか。
いや、あのなんかね、あの、まあ、僕の友人でコンサルみたいなのやってはる人いるんですけど、はい、その人がね、なんかセミナーみたいなの開いたんで、それ一回行ったんですよ、はい、そしたらその最初にそれやらされましたね。
なるほど。
1分間ぐらいで3人 1組になって、1分間ぐらいで自分のこと言って、それを他の2人がこう聞いて、あの残りのクラスの人にその人のことを紹介するみたいな、多分それですね。
まさにそんな感じで。
あれむずいっすよね。
なかなか難しいですね。で誰と組むねんっていう感じもあるんですけどね、全く知らない人たちなんで
あというか気合う人とか合わない人いますもんね。
もう合う合わん関係なくペア組まないとダメですからね。とりあえず
どうやって決めたんですか。い
や
ペアは
それでね、やっぱ日本人なんでモジモジしてると声かけられたんですよ。隣に座ってた結構ごっつい体のごっついいかつい男の人から、でその人はあのダンさんっていう人で、DON って書いてダンなんですけど、カザフスタンの出身なんです。
おいや
ね、カザフスタンって聞いてパッて思い浮かびます？
どこか砂漠っていうイメージですけどね、僕
あのロシアのちょっとね横にある国ですけど、うん、でその人をだから僕が拙い英語でインタビューして、その人のパーソナリティを聞いてみんなの前で説明するという
しかもやっぱ英語なんですよね。もちろん
もちろんですよ。僕日本語で喋っても向こう聞き取れないですからね。それ
カザフスタンの言葉言うても分かんないです。
そうそう、で彼はねそのバイリンガルでロシア語とカザフスタン語というかカザフを喋れるらしいんですね。でしかもまあ英語はある程度できるので、まあ、3カ国ぐらい喋れるんですけど、まあ、私はまああの、まあ、私もそうですね、日本語と関西弁と、まあ、ちょっと英語ぐらいなんで
いやいやいや待ってください。何ですか関西弁って。
関西弁ちょっと別言語としてちょっと取る。
いや日本語ですってそれ。
あ日本語です。それいやそれでだからまあ、 あのしかもその先生の指定はあのセロップワールドニュース、そのニュース帳で紹介しろというふうに。
ああ、いやもう一回言ってください。
あセロップあのセロップっていうのはその語学学校の名前なんですけど。
ああ、学校の名前ですね、はい、
でセロップワールドニュース。
あ
ーだから、あの教室の前に立ってクラスメートの方を向いてキャスターみたいに喋れっていうわけですね。
おお
どんだけ負荷かけていくんねんって感じなんですけど
大変や。
はい、でまあそのダンさんにインタビューして、まあ、彼はその30歳で、で、はい、カザフスタンで弁護士をしてると、
うん、
10年間ですね。でオイルとかガスの専門らしいんですけど。
なるほど、
はい、はいはい。でその彼の夢は何かって聞くと、ワンオブザモーストフェイマスロイヤーになりたいと。あの世界で、まあ、有名な最も有名な著名な弁護士の一人になりたいと。
カザフスタンじゃなくて世界ですか。
そうそうそうそう。で彼 もうカザフスタンで10年間弁護士として仕事をしているので、アメリカでその国際弁護士の免許を、まあ、大学に行って取って、それでいわゆるその多国籍を相手に仕事をしたいっていうのが彼の夢らしいんですね。
すごい人来てますね。
すごい人来てるんですよ。
なんすかそれそれ
あ、はい、
で大変なことですね。
そう、はいはい、でそれでね、まああのまあ、何人かその私の前にいろいろとあのセロップワールドニュースとしてというか、まあ、そのクラスメートの紹介があったんですけど、順番にここ私はメモってるんですけど、韓国、中国、サウジアラビア、それから韓国、サウジアラビア、日本、トルコ、イスタンブール、サウジアラビア、サウジアラビア、サウジアラビア、いますね。はい、
すごいこっちじゃないですか、ノンさん日本人一人。
あ、日本人じゃない、すみません、僕以外にあと2人あのいてました。はい、まあ、ちょっと少数派なんですけどね、そんなに多くはないんですけど、あの、うん、もう2人社会人と学生の方がおられて、で僕大体
サウジアラビア3人。
いや、サウジアラビアは3人じゃないです、もう本当ね、7、8人ぐらい、もう半分ぐらいサウジアラビアから。
今日ね、あの全然関係ない話なんですけど、僕はあのチューリッヒ の携帯電話屋で SIM カード買ったんですけど、その時ね30分ぐらい僕待たされたんですよ。でその原因がね、なんかそのサウジっぽい人らが10人ぐらいでね、そのカウンター囲んでなんか一人一人 SIM 買って、それを店員に設定させとるんですよ。
あ、自分でやらずに
そうです、あダメですよね、まあ、
それ全員男性でした。
え、
全員男性でした。
男性がヒゲっぽいなんか人らでしたね。
やっぱりね、ちょっとまあそのサウジの人が多いんで、僕もいろいろサウジアラビアについて調べたんですけど、
うん、
やっぱりちょっとあのサウジの男性の方はやっぱりこう非常にそういうところがあるみたいですね。こう人にやらせるというか、
なんか KY ですよね、いわゆる、
まあ、KY って言ったらちょっとまああのちょっと魚でするかもしれないですけど
いや、それだったらサウジかどうか知らないですけど、ぽかったんで、あ、勝手に
言
う
より失礼ですねそれね。でも
今の訂正です、検証してください。
すいません。 いやそれでね、はい、すみません、そういうふうに、まあ、私大体真ん中ぐらいに順番が来たんですけど、うん、結構やっぱりまだみんな来たばっかりで、しかもそのさっき私がインタビューした人は30歳で社会人なんですけども、どちらかというとその20代前半とかの大学生が多いんですね。で自分の祖国で大学生なんだけど夏休みを利用してアメリカの、まあ、その大学の語学学校、付属の語学学校で勉強するというような人が多いので、
はいはい、
どっちかというとその、まあ、僕よりも10以上というかもっと若い子たちが主流派というか感じで、うん、
はい、
でやっぱりそんなにこう初対面でいきなりインタビューした上で人の紹介しろって話なので、
はい、
そんなにノリノリじゃなくて割とこう日本人が発表しそうな雰囲気というか、こう文字文字発表するというような感じで、
ちょっとふざけ照れ笑いしながら、
そうそうそう、ちょっと照れ笑いしながらボリュームもちょっとまあ少な低めにみたいな感じでやってたんですけど、僕はもうちょっとやっぱりね、ここはやっぱり関西人の意地を見せないといけないなと思って、
関西弁しゃってますもんね。
そうなんですよ。だから私は最初に冒頭に Welcome to Serop World News って言ったんですよ。
はい、
なんと、はい、これはそのこっち の, その CNN とかで、あの、はい、必ずそういう風な前置きをするんですね、
はい、
だからその例えば報道ステーションだったら報道ステーションにようこそとか報道ステーションですっていうのを必ず言うんですよ、キャスターが。
なるほど、
うん、だからそれと同じように真似して CNN ニュースみたいにその、うん、ウェルカムというセルフワールドニュースって言ったんですけど、全く受けなかったですよこれ
そうですか、
シーンとしても。
いやそれみんなが知らないだけなんか、それともこいつカッコつけとんなみたいなんか、ない、わかんない
ですね。なんですかね、そのなんか空気ですね、やっぱり。
あ、
もう結構テンション上げて言ったんですけど、もう日本人だけ笑ってましたね、それはやっぱり。
なるほど。
だから逆に言うとその笑いのツボっていうか、そこでそれをぶっ込むっていうのがこう日本人的な笑いなんかもしれないですね、ギャグというか。
あのダンはどうでしょう、ダンは。
ダンは横なんで、あんまりちょっと顔は伺い知れなかったんですけど、まあ自分の紹介される前なんでね、真剣に聞いてましたから、あんまり笑ってなくて、結局だから全く受けてないですね、それは。
それちょっとマイナスですね。
そう、意外につかみ失敗して。
マークはちょっとあれですよ、ノロさんがこいつあかんやってたなって言ってますよ、今。あ、そんなことないですね。
いやいやいやいや、本当に。いや、だから本当はね、その、紹介した、まあ30秒から1分ぐらい英語で紹介するんですけど、その最後に、誰々がお届けしました、まあ、ののさんがお届けしましたみたいなのを英語で言おうと思ってたんですけども、最近冒頭で、気持ち慣れたんでもうやめました、それ
え、どうしたんですかね、その後。
いやいや、もうそれでさらっと終わって次の人に回るっていうような感じですね。
いやいや、うん、ワールドニュース言うた後に何の紹介したんですか。
はい、はい、紹介しました、普通にちょっとテンション下がりながら
なるほど。
まあ、不思議というか面白いそのギャップですね、それが。
そうですね。まあちょっと、まだ分かんないです。まだ笑かすのがやっぱ目標でちょっとやっていこうかなと、6週間やっていこうかなと思ってるんですけど。
うん。ちなみに、コリアとかチャイナの人はどうでした？まあトルコも。
まあこれも他のクラスの話を後で聞いたりすると、割とその人それぞれ、明るい子もいればシャイな子もいるっていう感じなんですけど、
うんうん、
私が参加しているクラスのコリアンの人は、ややちょっとシャイ、
うん、
1週間経ってもちょっと友達できてないっていう感じですね、ちょっとシャイです。で、うん、中国の方はすごく明るくて僕気があってよく休み時間に話してるんですけど、
いいっすね、
うん、はい、
それジャパニーズピッツァあげる第1人目ですね、その人ね。
そうですね、ちょっとそのサウジの方多いんですけど、サウジの人聞いたらポーク食べられないっていうおっしゃってたんでこれはもういきなりお好み焼き無理っていうことなんで。
奈良さん、
はい、
サウジの人はまあちょっと、先ほどおっしゃったようになんか割としてもらうというか、こう割と厚かましいような感じがするとおっしゃいましたけど
、まあ、違約されてますけど大丈夫ですかそれ。はい、どうぞ。
これだけの話ですけども、はい、どうですか、感じとしてこう、まあ、お付き合いな、まあ、ダンさんも含めてお付き合いした感じは。
ダンさんはこれカザフスタンの方なんで、
うん、あ、そうか、ちょっと違いますね。
違うんですけど、そのサウジの方が、はい、いろいろと友達になりかけてるんで、いろいろとその、うん、彼らの考えとかカルチャーというか文化ですね、うん、いろいろ聞いてるんですけど、うん、 はい、やっぱり男性と女性がすごく態度が違うというか振る舞いが違うのはすごく感じますね、クラスでも。
あ、そうですか。
はい、
ということは女性の方もおられるんですね、サウジの方で。
そうなんですね。あ、どちらかというと私のクラスには女性のサウジの方が多い。
おー、そうですか。はい、そしてやはりその弁護士さんとかそんな方ですか。
あ、サウジの方は学生で、はい、私が一緒に最近ペアを組んでいる子は医学部に通ってる大学生。
お医者さんの卵みたいですね。
そうですね。それからあとはコンピューターサイエンスを勉強してるっていうのは2人ぐらいいましたね。
ああ、そうですか。
はい、
やっぱりそういう方にとってその英語っていうのがまあ絶対必要なことになるわけですね。
まあ、話を聞いてるとやっぱりその何ていうんですかね、日本だと大学院、うん、まあ大学院はちょっと別かもしれないけど、大学を、いわゆる卒業するまで全部日本語で勉強できるますよね、こう。でそれってすごくある意味かなり恵まれた状況で、まあ、それが英語の学習を妨げてるかもしれないんですけど、言うたら全部翻訳されてるわけですね、もう全て。
そうですね。
主要な学術的なものは全て翻訳されてるんで、うん、日本人はみんな日本の大学でそのまま日本語を使って卒業できるんですね。
まあそれこちらは当たり前も出ますね、は
い、ただその海外に行くとそのまあいわゆるアメリカとかイギリスとかそういうところ以外の英語圏以外のところに行くと母国語でいわゆる専門書なんていうのはないっていうことになるんですね。でそうすると高度な勉強しようと思うと現地の言葉で勉強できないんで、何で勉強するかというと英語が必要になると。
なんとな、これなんかもう77歳で初めて知った知識でしたね。
はい、だそれは
どういうことか。はい、
私のまあ個人的な印象というか感想なんですけどね。だからトルコから来ている、はい、男性ともまあ仲良くなって話してるんですけど、彼も同じで、はい、母国で大学に通ってるんですけども、専門的な話になるともう英語を使わないと勉強できないんで、英語を向上させたくて今アメリカに来ているというふうに彼は言ってました。
なんとな、そうですか。それは野々さん、ちょっとついでに聞かせてもらうんですけども、はい、中国の方もそうですか。
中国はどうなんでしょうかね。そのちょっとそこまた聞いておきます。ちょっと話わからないんで。
あ、お願いします。
はい、
なんかこの国って何でもかんでも中国語にするじゃないですか。
そうですね。
でコカ・コーラでも中辛くとか書いたりしてですね。
はいはいはい。
だからまあ翻訳大国なのか、まあ、その辺ちょっとまた次回でもお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、あ、すいません、割って入りました。どうぞ話してください。
録音できてますか。
録音多分大丈夫、赤く光ってるんで多分大丈夫と思います。
いや、たまにねこの1回押しでプレ録音のレコードあるんで
多分大丈夫と思います。はい、
はい、あ、じゃあ続けてください。
ちょっと
今サウジアラビアのなんか男女で何が違うんですか。
あ、これはですね、やっぱりその女性はなんていうんですかね、こう控えめですね。やっぱりあまりこう前に出るというのが良しとされてないかもしれないんですけども、あんまりこう積極的に前に出るのが、まあ、良くないと。でこれちょっとさ後で話そうかなと思ってたんですけど、
はい、
ちょうど一昨日の金曜日に学外にクラスの授業として学外に行く機会がありまして、
はい、
みんなで記念撮影したんですよ。
おう、
その施設の前で。
はい、なるほど。
でただそのサウジの女性たちは全員席外してましたね、そこ。
あれ、
集合写真に入らないと。
それなんでですか。
ちょっとまだそれ聞かないとわからないんですけど、まあ、多分その男性と一緒に写真に親しく写るっていうのがあんまりこう良くないのかもしれない。
なんだな。
でそれでまあその集合写真もそうなんですけど、仲良くなったそのサウジのクラスメートの子たちと数人でちょっと個別に僕のスマホで写真撮ったんですね。
はい。
でその時もその子はすごく、まあ、撮ろうっていう感じでその子は撮ったんですけど、その集合写真に入ってないんですけどね、撮ったんですけど、はい、教室に戻った後にちょっとのどさんいいですかっていう話しかけられて、何って聞いたら、さっき撮ったのは私たち、まあ、4人ぐらいで撮ったんで、4人の思い出にメモリーに留めてもらっていいですかと。いや、どういう意味ですかって聞いたら、 いや、あの、フェイスブックとかソーシャルメディアには上げないでほしいっていうふうに頼まれたんです、わざわざ。
おぉ、な。
で、それはおそらく、その、まあ、彼女多分未婚、まあ、未婚なのか既婚なのかちょっとわからないですけども、その、
うん、
まあ、他人の外国人の、まあ、男性たちと一緒に親しげに写真を写って、それが、まあ、公にさらされるというのはあんまり良くないという、多分価値観なのか、慣習なのか。
はい。
これはね、サウジアラビアの女性っていうのは、例えば、かっこ、なんか、顔でぐるぐる巻きにしてとか、そういうことではないんですか？ちゃんと素顔出てるんですか？
顔、巻かれてますね。
それでもダメなんですか？
それでもというか、まあ、その、巻いてるのと、その話はちょっと別という感じですね、それは。はい。
ノロさん。
はい。
話がものすごくおもろいです。
大丈夫ですかね、これ。
ものすごく面白い。
顔に巻いてるのも私、その、すごく初めて、まあ、そういう人たちは見たことはあるんですけども、そういう人たちと お話をする機会っていうのは初めてだったので、
うん、
ちょっと聞いてみたんですね。その、うん、巻いてるものに対して。で、まあ、これ失礼だったらごめんなさいねっていう前提を言った上で聞いたんですけど、母国ではもう本当に目しか見えない、真っ黒の、で全身を覆っているらしいんですけど、海外に出た時は少し簡素というか簡易な覆うものに変えていると。
なん
でその中でもその2つ種類というか、まあ、大きく分けて2つあって、1つはもう本当にイメージよくあるようなもうこう全身をちょっと覆っているような感じの、
うん、
でもう1つは少しカジュアルでスカーフを頭に巻いているようなイメージのもので、その2パターンいるんですよね、その女性でも。
なるほど。
で、うん、簡易な方をされてる方 の、 クラスメートにその違いは何ですかって聞いたら、うん、本人 の、 その、まあ、心情というか思想心情ですね、どれだけその宗教に対して の、 思いがあるのかっていうことで違うんだっていうふうにおっしゃってました。
なんとな、はい、そうですか、はい、でそのスカッとか巻き方一つでやっぱりその辺のところが逆に言うと分かるわけですね。
そうですね、はい。で、
まあ、大きな意味やな。はい、ごめんなさい、どうぞ。
いえいえ、それで、集合写真も、僕はその時全員外してるなっていうふうに思ってたんですけど、後でそれ見返すと、一人だけね、その、サウジの人が写ってたんですね、集合写真に。で、彼女はなんでそこは入ってきたのかっていうのも、ちょっと今度また聞いてみたいなと思って。だから本当に人それぞれ、少しずつ微妙に、その価値観というか風習とか慣習とか、まあ、宗教に対する考え方って違うんですけど、まあ、全般的に女性はやっぱり非常に、まあ、1歩2歩3歩4歩5歩下がっていないとダメっていうのはこの1週間だけでも感じられましたね。
野田さん、
はい、
まあ、今聞いてたら大体想像はつくんですけど、改めましてその逆に言うと男性の方はどうですか、サウジの方は。
これがですね、男性と僕まだ友達になれてないんですよ。
なんでそれ？
で、それは、それは、その僕の趣味嗜好とかじゃなくて、彼ら自身が、その非常にこのね、こう、アンタッチャブルな雰囲気を醸し出してるんですね。
はぁ、そうですか。
だから別に、だから私とだけ、その友達になってないわけじゃなくて、彼ら自身も別に誰かとこう、親しくなるというような雰囲気をこう、積極的に出してない、まだ。
ということは集団は親しいんですか？
集団は何ですか？
サウジ同士の人は親しくしてるわけですね、当然のことながら。男性
そこも、まあ、ちょこちょこ喋ったりはしてるのは見ますね、確かに。はい。
お
だけど、その割と、うん、他国の、例えば韓国の人とじゃあサウジの人が親しいか、そのカザフの人やトルコの人がサウジの人と親しく喋ってるかと、そういうことはあんまりない。
あ、そうですか、うん。
ちょっとプライドがやや高いのかなっていう感じの印象は受けてます。
なるほど。ということと、先ほどのてっぺんに言ったSIMカードの、なんかそのちょっとした事件というのも、なんかこう、共通するものもありますね、多少ね。
大変失礼なこと言ってたら申し訳ないんですけどね、サウジの方に。
うん、まあ、これは観察ですから、どういうことないです。
サウジの人は、スイスのね、携帯会社の、その職員の方もすごい親切やったんですよ。で、その人もほんまに一人一人、丁寧に対応してて、そしたら、まあ、そのサウジっぽい人たちは10人ぐらいこうぐらっと囲んでね、1人ずつのSIMを携帯で設定してもらって、だから時間がかかったっていう、まあ、別にそれに対して僕何も言ってないんですけど、ちょっと鬱陶しかったです。
なるほど、なるほど、
なるほど、了解しました。、はい、まあ、それちょっと発言を和らげておきましょう。
じゃあ鬱陶しかったら言うとったけどな、今のやらげてもらえな、
それぐらいいいでしょう、
はい、大丈夫だと思います。で、
五郎さんごめんなさい、もう一回サウジアラビアなんですけど、僕前にヨルダンの友達がおったんですよ、はい、ヨルダン人男性の、はい、でそいつはなんかもう豚肉食うたらあかんはずやのに、なんか食うとるみたいな雰囲気しとったし、でタバコも吸うわ、なんや彼女がどうやとかよう言うとって、なんやこいつほんまにイスラム教かと思ったんですけど、
はい、
サウジアラビアの男性もそんな人います？
いや、だからさっき申し上げたようにまだそこまで話し込めてないんですよね、サウジの男性たち
と。例えばタバコやたら吸うとかないですか？なんかやたら吸うタバコ好きやったら、それは個人のあれですかね、勝手ですかね。
ちょっと今度つけてみますわ、後ろちょっと
気づけてくださいよなんかね
いや、それでなんで僕がそのサウジの方々と親しくなったかっていうと、
はい、
その、うん、2日目、まあ1日目終わって、で2日目、うん、まあ同じように午前9時に行ったんですけども、はい、大体同じ席座るじゃないですか、昨日座ってたところと。
そうですね、
はい、でそれはまあ日本人の私だけじゃなくて他の人たちも同じように昨日座ったあたりに座ってるんですよね大体、
うん
うん、だけど先生がその席変えろと、で、
うん、
同じとこ座ってはダメやというふうに言って、でそれ なぜかというと、そのマキシマムインターナショナルコミュニケーションっていうふうにその場で説明してたんですけど、要は国際交流をもう最大限にするためにやっぱり昨日喋ったのと違う人と喋れと今日はでそれでサウジの方は相対的に人数が多いので、結果そのペアを組む機会が多いんですね。そう、
なるほど、はい、なるほど、
はい、
それで仲良くなっていくケースも多いだろうと、だろうということですよね。
私がなんでそのサウジの女性の方とそういう話をするに至ったのかっていうと、うん、そういう事業の強制的な仕組みでやったわけであって、僕が個人的にこうすり寄っていったわけじゃないですよっていうのをちょっと
わかりました、よくわかりました、
はい、
しかしそのマーク先生だけかわからないんですけど、面白い教育システムですね。
そうですね、まあ、その日本の大学でも別に席が指定されてるわけではないと思うんですけども、
うん、
かといってじゃあその座ってる席を変えろとわざわざその教授が言うかというとそこまではしないと思うので、
あ、
まあ、これはやっぱりまあその特にその、全員がノンネイティブ、英語喋母国語としない人たちの集まりの中で目的は英語を高めるということなんで、もしくは異文化理解ということなんで、多分そういう狙いでここではその先生マーク先生はやってるのかなという感じですね。
学生的には面倒くさいんですけど、ただそういう将来的な感じとか目的に向かってるっていう感じはその先生のやり方がいいですよね。
そうですね、はい、
わかりました、はい、どうぞ続けてください、
はい、で初日は鉛筆とノートというか、まあ、自分が普段使ってるノートしか持って行ってなかったんでですけど、はい、でその日は先生がコピー配ってくれたんですけど、テキストを書えと、
うん、
でテキストはその大学の図書館じゃない本屋さんに買いに行くんですけど、これがめちゃめちゃ高くてですね、
いや
一冊68ドルとか57ドルとかするんですよ。だから
それはすごいですね。
2冊指定されてるんですけど、うん、これ2つ合わせて 131.7 ドルなんで1万3、4000ですね。
うわすごい本ですね、
はい、だからまあ逆に言うと、まあ、その他のサウジの人たちもトルコの人たちもカザフスタンの人たちもそれを買って、まあ、そこで滞在するだけの視力が誰かが出していると。
ですね、
ですごく疑問だったんですよ、サウジの人たちがなんでこんなに多いのかなと思って、
うん、はい、
でまたそのサウジの人にこう ところで多くないかと君ら、
うん、
なんでこんな多いねんと。で僕らのクラスだけじゃなくて隣とかその隣のクラスもサウジの人が結構いるんですよ、
うん、
でそれはやっぱりその女性の方はその、ね、スカーフみたいな巻かれてるので一見してすぐ分かるので、あサウジのからサウジっぽいですね、さっきの哲平さんの表現じゃないですけどサウジっぽい人だなと思って多いんで、なんでだって聞いたら国がね奨学金を出してる。
なる
ほ
ど、そうです。
でだから全員その国の国費で来てるんですね。
うわ
お金持ちです
、ね、はい、ヨルダン人もそれでした。国の国費で酒飲んでタバコ、あ、酒飲んでタバコ吸ってましたわ。
どればか言うなお前。
そんなことしとったらあかんぞって何回も言ったんですけど全然聞かなかったですね。
でいい国だね、うん、いい国だねって言ったら、あの僕 5,6 人ぐらいにその話聞いたんですけど、全員がまあ奨学金に来てるんだって言っていい国だねって言うと、全員がいや成績が優秀な人だけねって言って、ちょっとそこでプライドをチラッと匂わせるんですけど、ある程度学業が優秀な人が、まあその国に将来的に貢献するという多分狙いがあって、あの、まあ、そういったアメリカの大学の語学学校までお金を出していると。
すごいですね、それって、
はい、でもね、それよくよくというか突っ込んでさらに聞いていくと、サウジアラビアってその祖国の大学学費全部タダなんですって。
おお。
で、さらに給料までもらえると、大学行ってると。
なんかこうサウジへ行きたくなりますね。
そうですね。
いやいやいや、俺らが行ってもあかんやろ。
僕らが。
しかし国民としては、まあ、ちょっと豚肉が食べられないとかそういうようなところもありますけども、
おごりめきできませんからね、それね、サウジでは。
そう、ちょっとこれでやっぱりダメですかね、僕らはね。
そもそもお好み焼き存在せえへんが大丈夫やね。
うん、いや、そうやけど自分らは食べたいよ、僕らはな。
いや、言ってましたけど。
まあまあ、それはまあ、その半分冗談で半分本気なんですけども、そんな国なんですね。まあ、いろいろと、サウジっていう話はいろんな、まあ、マスコミでも聞きますけど、その辺までなかなか突っ込んで教えてもらったことがなかったんで。
私も初めてですね。はい、
ねえ、これ大発見ばっかり続いてますね、野野さん。
そうですね。はい。
すごいです。
はい。
で、もっと聞かせてください。
はい。それで、あの、さっきちょっと申し上げた、学外に、施設に行ったという話をさせていただいたと思うんですけども、金曜日に、あの、フィールドワークですね。いわゆる教室で勉強するんじゃなくて、みんなで学外に出て、勉強しましょうというのを先生が企画してくれて、
うん、
はい、でそれはあのジョン・ F ・ケネディの生まれた家生家 を見学すると。
面白い、
うん、はい、だこれはだから20人弱ぐらいでゾロゾロと学校から歩いて大体15分ぐらい、徒歩15分ぐらいのところにあるんですけれども。
やっぱボストンなんですか。
はい、ボストンなんですよ、もともと生まれたのが。
そうやったんですよ、知らなかった、それも。
はい、はい、でボストン の, あのブルックラインっていうあの地区なんですけども、そこに、まあ、歩いていくと、そのなんていうんですかね、楓、多分楓だと思うんですけど、
あ、なるほど、
並木があって、で大体こっちの一軒家ってあの木造で大体3階建てぐらいの、地下が地下1階、地上3階建てぐらいの家なんですけども、
ですか、はい、
はい、そこの住宅街普通にプーッと歩いてると、あのいきなり突如としてその家が現れるんですね、その、はい、で、
うん、
でそこはあのジョン・F・ケネディってあの最後射殺されて、あの、暗殺されて亡くなった、
アメリカ元大統領、
はい、そうです、
うん、
でその死後にお母さんが何かその後世に残すものを、
うん、
作りたいということで、自分たちが、そのジョン・F・ケネディが生まれた時の家をですね、もう一回買い戻して、で国に寄付されてるんですね。
そんなことしなかったんですか、はい、
なのでそこはその、うん、国の管理なんですよ、そこは。
なるほど、国のものですからね、
はい、ナショナルパークって言って、で、で私初めてのナショナルパークって言ったんですけど
、はい、
あのよくあるじゃないですか、いろんな絶景のところで、あの、
そうですよ、
はい、
まあ、動物がたくさんおるとか、
はい、あのエベレストのあたりとかね。
そうなんですよ、で、まあ、あのアメリカのナショナルパークは初めてだったんですけど、
はい、
そのね、ここのナショナルパークが、え、どうぞ、うん、どうぞどうぞ、
まあ、そのナショナルパークは初めてのナショナルパークがケネディさんの成果やったっていうのも、またこれアメリカらしい話ですね。
そうなんですね、はい、でアメリカに420ナショナルパークがあると。
すごい、
はい、
はい、
でその中で3番目に小さいただの家なんで、でしかもその、まあ、僕らからしたら結構でかい家なんですけども、その現地の家から、現地のそこの辺りの家から言うとそんなに大きくない家なんですね、
うん、なるほど、
はい、で国立公園 の, その管理なのでパークレンジャーっていうのがいるんですよ、そこに。
いや、そう、これまた本当面白い話ですね。
あの、うん、なんていうんですかね、こうハットをかぶって、うん、あの、うん、なん ボーイスカウトみたいな格好をしてる人ですね。
あの膝下ぐらいのズボン。
そうですね、半パンに履いてちょっとその迷彩柄じゃないんですけど、茶色というか緑というかそういうようなあの衣装で帽子をかぶってみたいな、こう子供たちが喜びそうな格好した人たち。
インディーン・ジョーンズみたいな
帽子。あ、そうですそうですそうです、
ね、なんかちょっと印象としてはこうなんていうかボーイスカウトさんの親方さんみたいな感じですよね。
そうですそうです。でその人たちがその、うん、まあ、管理していて、で案内してくれるんですね、中を。
そうです。
はい、
やっぱり、
うん、だそれに僕あのなんか 中身以上にそれに感動して、
ですね、
はい、だからまあその日本の例えば総理大臣の成果を、うん、まあ、仮に国に寄付をしたとしてもですね、うん、そんな国挙げてそんなことやらないですよね、
うん、まあやりませんね、
言われそうですね、女もいらへんわ、はいはい、
だけどそのまあジョン・F・ケネディって非常にあの、まあ、アメリカでもいまだに根強い人気あるみたいなんですけども、その政府の職員ですね、パークレンジャーってあの職員なんですけど、その人たちが、まあ、僕がパッと見ただけでも3人はいたので昼間に、でそのうちの1人が大体玄関で10分ぐらい説明をしてくれて、その上で中に入ってまたその説明をしてくれると。
はい、これは面白いですね。もういやその辺もアメリカの、まあ、本当にあの真髄に迫るような話ですよね。
そうなんですよ、僕、まあ、本当にあの中はそのいわゆるお母さんがそのどういうふうに子育てをしたのかということで、うん、ジョン・F・ケネディ自身がその2階のマスターベッドルームで生まれたんですけど、うん、その家で産んでるんで、
自宅出産
だったんですね。自宅出産なんですよ。
なんとな、
はい、当時はまだ車もまだほとんどなくて、ラジオがちょうど始まったぐらいって言ってましたから、はい、もう時代が時代なんですけど、自宅出産 でそれで、うん、まあ、そういうマスターベッドルームとか、それからジョン・F・ケネディと兄弟があの遊んでた子供部屋とか、うん、それから 食卓ですね、あのダイニングルームとか、リビングルームとか、そういうのがあの当時のような雰囲気で、まあ、当時 あのものも再現しながらですね置いてあると。
すごい話やな、これは。すごい話です、面白いです、
は
い、
で、うん、これはあの、まあ、地球の歩き方とかでボストンのやつをで見ると載ってるんですけど、なかなかそのじゃあボストンに観光に行ったからといって行くかっていうと、うん、結構優先順位としては多分低い部類なんですね。それ
でしょうね、はい、でだからこれはさ、
はい、
うん、どうぞ、
あのもしあのご興味あったらインターネットでその、うん、JFK の、 あの成果っていうふうに調べると、あのホームページ自身にそのなんていうか写真ツアーみたいなのがあるので、それでほとんど大体雰囲気がつかめますね。うん、
わかりました、やってみます。
はい、
ぜひ。ただデンジャーさんは地元行かんと見えないですよね。
誰ですか？
デンジャー、デンジャー、
パークレンジャーの説明はやっぱりねそこに行かないと見れないですね。はい、私の時はニコルさんっていう女性の若い20代ぐらいの女性の人があの説明してくれたんですけど、
ニコール・キッドマンですね。
ニコール・キッドマンのニコールですわ。はい、
ですね、
はい、
いやー面白い話がもうとにかくドクドク出てまいりまして、この時間
友達どうでした？周りの友達は面白そうにしてました？
周りの友達、あ、それね、まあみんな戻ってきてからちょっとそのディスカッションというか、これ面白いもので、やっぱりその先生も考えてまして、いろいろと、
うん、
ただ行ってそこで聞いて終わりっていうんじゃなくて、やっぱり戻ってきてその話をもとにみんなでディスカッションするみたいな時間に、
うん
うん、を設けてまして、で、
まあ、僕的なんでしょうね、本来。
そうですね。で僕はあのパークレンジャーがとにかくあの感動したというか、すごく感銘を受けたんでパークレンジャーの話してたんですけど、あんまりそこみんな食いつきよくなくて
トラブ
ルロロさん食いつき悪いことばっかり言
う
てますね。
そうですね、ちょっと
JFK の成果ってなんでパークレンジャーの話するんですか？
いや僕は本当初めてアメリカの国立公園初めてだったので、パークレンジャーと会ったのが初めてだったんですよ。それで本当にそのいわゆる民家みたいなものをパークレンジャーがまあ3人ぐらいで、あの本当に来るか来ないかわからないゲストのためにその待っていて、来たらあの中を案内してくれるっていうのが、それそこにすごく僕はなんかアメリカのこのスケール感っていうのをすごい感じて、
はい、豊かさとかね、
そうですね、
いろいろありますけど、
まあ、あとその歴史とかを大事にする、もしくは政治家のその社会的地位の高さというか人気が高いということもそうです。
もしかしてノロさんね、もうね他の国はそんなんかもしれないですよ、まあ、中国も韓国も含めて。
そうですね、日本だけかもしれないですね
日本だけは貧しいかもしれないです、歴史に対しては。
はい、
いやもう僕はそこのとこ行ったことないんですが、話聞いてるだけでもね、アメリカって結構行けるやんっていう感じがしましたね。
あ、もう行けますよ。はい、行け
なるほど。で、いや面白いですね、
は
い、
で戻ってから、そのなぜじゃあそのジョン・F・ケネディが、そんだけ人気なのかみたいな話をクラスで、ディスカッションして、で、43歳の時に大統領になったとか、ハンサムだとかスマートだとか、そういう話が、ありましたね。非常に金持ちの、家なんですけどね、彼は。
あ、はい、
はい、
それでレンジャーの話をしたのはノノさんだけですね。
レンジャーは一応こういろんな説明をしてくれるんですけど、ものすごいやっぱり早いんですよ、説明は。
なるほど、言葉が。
はい、で僕はもう本当 2,3 割しか聞き取れなくて、先生は当然 100% 聞けてるんで、あとのこう、クラスメートがどれぐらいの理解度で聞いてるのか分かんないんですけども、僕はちょっとやっぱりこの JOBBB のリスナーさんに向けてのこうネタでもあるので、これ全体の説明が終わった後にそのニコルさんを捕まえていろいろ聞いてたら、それさっき説明したでみたいな感じでめっちゃ顔されました、もう。
なるほど、ね、分からんから聞いてるんですけどね。
そうそう、分からんから聞いてるんですよ。そうなんですよ、
はい、ただね、僕が言いたかったのは、
はい、
終わった最後の討論会で、
はいはいはい、
ちょっとノルさんも触れてましたけども、そのレンジャーとかそういう国立公園とかいろんなことについてのなんか独特 の, かんいわゆる考え方というものに対する説討論みたいなものがね、出なかったんですね。
ね、パークレンジャーはもう先生が引き取って、パークレンジャーの説明、要はこれは政府の職員であると、で、他の国立公園でも同じようにレンジャーがいて、こういうふうにそこの自然保護であったり施設保護をしながら訪問者の、説明を兼ねているんだみたいな先生が説明して、それでもうパッと次の話題に行きました。もう、
あ、そうですか。ただそういう、日本でも博物館にね、
はい、
学芸員の方たちもおられるじゃないですか。
おられますね、はい、
ね、なんか言うてみたらそういう方のような感じがしますよね。
そうですね、はい、それにかなり近いですけど、はい、
この場合はね、
はい、ただその僕が感じた驚いたのは、これパークレンジャーホームページ調べたら100周年らしいんですけど、今年
はあ、すっごい、そうですか、
だからその博物館だったら、博物館は博物館でそれぞれ職員を多分雇ってたりとか、もしくは私立とか国立だったりそれぞれの、ね、職員の方だと思うんですけど、アメリカのこのケースはその400ぐらいのところで、統一して、要はパークレンジャーっていう、そのシステムが、あるわけですよね、その。
ああ、なるほど。
はい。だからそこがすごくなんか面白いなっていうふうに僕は個人的に、初めてなので、感じたということですね。で、ましてその、なんかその、絶景のね、すごく、なんとかストーンみたいなところに行って、そういう人たちがいるんだったら分かるんですけど、本当の民家のとが史跡認定されていて、そこにいることにすごく感動したと。
いやー面白い。しかもそれがアメリカで3番目に小さいもんやということは、もっと小さいのがあと2つあるわけですからね。
何かわからないですけどね。
この際、その一番小さい、
そういう観点で喋ったら、多分マーク先生に、あ、こいつはあかんやつやな、みたいな感じでマークされると思いますか。
いや、ほんと多分みんな食いついてこないですね。多分あんまそこ来なかったんで、本当に。
だから JOBBB っぽいんですけどね、それがね。
もう全くその通りで、やっぱりそれはやっぱり学生とか、ちょっと弁護士さんの好む話ではないですよね。
そうですね、はい。
学生って、アホですからね、言うてもね。知らないじゃん、そういうこと。
みんな学生をやったんや、みんなは知らん、アホじゃという意味よ。
だからそういう面白いこと知らへんから、多分食いつかってんでしょうね、多分。
JOBBB を聞かなあかんのです。
そういうことですね、
はい、宣伝しといてください。マークに宣伝しといてください。マーク
ほんまですね、
はい、またこいつかみたいな感じでね、言われると思いますけど、ね、
でも確かにその授業中のね、中のそのよくやっぱりイメージ通りなんですけど、アメリカはすごくディスカッションをする、授業中にすると、で特にそのアメリカの大学院に向けた準備なんで、そういうのに慣れてない我々がいかにそのディスカッション力を上げるのかっていうのはやっぱり一つの多分テーマであってですね、しょっちゅうペア組まされたりとか、しょっちゅう授業中に発言をするんですね、みんな。 やっぱり日本人はそれすごく苦手なので、なかなかこう入っていけないんですけど、やっぱりその話の中身が、じゃあ彼らがねやっぱ学生なんで深いかっていうと、ちょっと僕が聞いてるとちょっとまあうんまあなっていうのがたまにありますね。
わかります。
はい。
なんかそのコツあるんですか、そのディスカッションする時の。
あ、僕が日本人の人から聞いたコツは、あの、はい、さっさと早めに喋れってことですね。うん、要はその議論、うん、議論が深まってくるとだんだん難しくなってきて、日本人それ 100% 聞き取れないんで、何言ってるかわからない中で難しい話をするって相当難しくなってくるんで、ハードルが。だから議論がこう煮詰まってない初期の段階で、あの自分の意見をパーンって言っちゃうと。
あ、
そうするとあいつはもう喋ったから別にあの当てなくていいっていう感じになるこう、まあ、補足なんですよ、かなり。
その自分が当てられたくないからとか、そういう観点の方、あのコツですよね、どっちかっていうと。
そうですね、どっちかっていうとそんな感じですね。
あ、いや、というのあのこの前僕ちょっとあのアメリカ の, そのスポーツ選手の記者会見みたいなのがあって、でファンがそれぞれこう質問できるんですよ、誰でもいいんですよ、そしたらねもうひっきりなしにみんな質問してるんですよ。だから日本行ったら多分こんな質問せえへんやろなと思って。
やっぱり様子見ますよね。
見るでしょ。もうね、向こうのアメリカ人はね、もう、しかもね、またお前かいってやつがおるんですよ。お前さっきも並んどったやないけっていう。
それはね、今の私の受けてる授業でもありますわ、それ。
いや、それ、ね、どんな感じですか、それ。
要はその先生が説明してる最中に、
はい、
いきなり喋り出すんですよ。でね、しかもその、すごくその先生のやつに相槌打ってるんだったら理解できるんです。そうじゃなくて自分がこの単語分からへんとかっていうのをいきなり発言したりするんですよ。
あ、
でただまあ先生それを受けて説明するんですけど、僕からしたらお前そんなもん手元で調べろと思うんですよね。
あ、なるほど。
じゃないかということでね、失礼ですよね、
まあ、全体を止めちゃうんでね。ただでもそれは別に失礼ではないみたいですね、どうも雰囲気的に。
ないんですか。
あ、まあだから日本やったらそのね、なんかあれじゃないですか、あの聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥みたいな、でそういう考え方なんですよね。
まあ多分その感じでガンガン言ってるんでしょうね、うん、そこは。
だからその僕らの思うそういうなんか失礼とかっていう感覚はあんまないですよね、アメリカ人とか外国って。
まあそこにアメリカ人いないんですけども。
あ、そうですね。
ただそのやっぱりその他国の学生さんたちはあのいくらこれから英語を伸ばしたいって言っても、喋ったり聞いたりするのはやっぱ得意ですよ、日本人よりはるかに。
うん、
僕が相当ディスアドバンテージというか、ちょっと弱い、そこら辺は。
それはもう、してください、そのボストンで。
なんとかね、だから話題でなんとか、こう、一、
うん、
はい、つ、いや、戦っていこうかなと思ってるんですけど。
いやー、今日話がおもろかったですね。まあ、いろいろ感動させてもらったんですけども、ほんまにあの日本が、
はい、もう終わり
なんか言う
おさんが言いましたよ。
え、言ってないですよ、
うん、
あ、言ってないですか。もうね終わりなんですよ、実は
時間がね。
そう、うんうんうん、まああのまたこれは あとで言いますけど、とにかくまああのあれでしたね、日本人がその非常に難しいところまで日本語で勉強できてるというか翻訳できてるというようなところも僕もびっくりしたところでしたですね。
あ、そうですね、
発想はなかったですか。はい、
ありがたいことであるし、国際性を失うきっかけというか障壁になっている壁になっているというところもあると思いますね。
なるほど。まああの本当国家の真髄に行き渡るような話が出てまいりまして、感銘を受けました。ありがとうございます。
小野さん、ちなみに、はい、あの小話なんですけど、ちょっとパッパッと言えます。それとも来週にします？
小話ね、ちょっとだけ振っとかないと来週また話の通じ手間が合わなくなるんで。
そうですね、1
個だけ申し上げますと、あの剣道、
お、
うん、
剣道の道場に見学に行ってきました。はい、
あの、あるんですか。
はい、ボストンの、 あの有名な剣道の道場が2つあるんですけど、そのうちの1つにあの行ってきまして、
はい、
はい、で、週2回稽古されてるみたいんですけど、ボストン剣道協会。
はい。
ボストン剣道協会ってすごい、日本剣道協会ってのはものすごい多分組織だと思うんですけど、
はい。
ボストンにも剣道協会があるんですよ。
なんとな、
はい。
それでまあ、それは来週になるかもわかりませんけども、はい、花野さん、そこで、他流試合をしようと思ったんですか。
しようと思ってるんですけど、防具持ってないじゃないですか、私まだ。
あ、そうです。
船、 船なんで。
まだついてない。
なのでちょっと市内だけでちょっとあの隅の方でやってたんですよ今回。
はい。
なるほど。先にちょっと状況を説明しますと、その小学校の体育館、はい、
うん、
これも日本とあまりサイズ変わらないサイズ、小学校の体育館が、まあ、日本よりちょっと小さいぐらいですかね、体育館があって、
はいはい、
でそこであの海外の方を中心に、日本人の方も少しおられたんですけど、海外の方を中心に大体20人前後が稽古されてる、
はい、なるほど、
はい、
分かりました、はい、
でそこにあの、まあ、見学してたんですけども、あの見学して市内を隅の方で一緒に合わせて少しだけやってたら、あの、うん、指導者の一人の方に、あの、うん、来週持ってきてやるから防具を、
お、
もう一緒に入りなさいと、
あ、
できるな
ということで、その 船便を待たずして剣道をやることになりそうです。
なんかちょっとそのノノさん、
はいはい、
その防具の匂いも気になりますね。
いや、一つ問題ね、僕顔でかいんで、あの言ったんですよ、僕顔でかいから、あの剣道の面ってあの顔のサイズでちょっと微妙に、あのやらない人から見ると多分面って同じにしか見えないと思うんですけど、実は顔のサイズで少しだけ違うんですよ。
あ、そうですか。
大きさが、
またあのアメリカ人顔小さいですもんね。
そうそうそうそうそう。で、あの、まあ、その声かけていただいた指導者の方は日本人の方で、10代ぐらいからもずっとボストンに住まれてる方らしいんですけども、
うん、
その防具を貸してくださる方はね、
はい、
で、いや私ちょっと顔でかいんでって言ったんですけど、あのね、やっぱりその剣道魂というか、やっぱりその炭でその市内だけを私服で振ってるのはちょっともうならんということみたいで、もうとにかくはもう一緒にやるべきだという話で、防具をあの今度月曜日、まあ、明日ですけど、はい、貸していただけるらしいので、僕絶対行かない、絶対行かないとダメなんですよ、もう明日。
いやー、まあ、その辺の話はまた次回になるんです
かね。そうですね、はい。
ありました。
ありがとうございます。
いやー、面白かった。もう、横で、まあ、よっちゃんも、もう一生懸命聞いてましたし、
ありがとうございます。
笑わせてもらいました。
よっちゃんおんの？みよくん。
横におるよ、ちゃんとおるよ。うん、今ほら映像入ってんからね。声が聞こえてるやろ。
これそれ意外とあの綺麗にいけましたね、ノノさんも。
そうですね、かなりクリアに多分撮れてるんじゃないかなと思います。はい。
まあ、別に僕らスカイプに何ももらってないですけど、スカイプすごいですね、ほんまに。
かなりいいですね。はい。
ノノさん、
はい、どうぞ。
てっちゃん、これからあのちょっと部屋が暑くなってきましたので、あのもうこれ終わったらすぐにあの何かリビングの、リビング開けますからね。
開けて。
開けてみましょう。ものすごいセミの声が多分するんじゃないですか。
全部開ける
。よっちゃんちょっと開けてくれるか。はい、ごめんな。
全部開ける。大阪の千日紅本局。
これ。
うわ、すごい。
これやで。どうか聞こえた？
聞こえます、聞こえます。
温度がまた上がりまして30度になりました。今日もクーラーなしで頑張ります。
はい、体に気をつけて、あとののさんもその明日の剣道ボラボラも楽しみにしております。
はい、ありがとうございます、頑張ります。
はい、というわけで、本日は、ののさんのボストン、そして私てっぺのスイス、そして福野くんの千里城本局を結んだ3次元のボストン通信でございました。皆様来週もお楽しみにご期待ください。さよなら。
さよなら。
さよなら。バンザイ。野野さんバンザイ。
さよなら。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのはスイスウェンゲン支局、私、バンバ哲平と。
はい、大阪千里中央のバンバ文也です。
今週もお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは上海から CCCP さんです。
いいですね、上海も暑そうですね。
暑いですか上海は。
多分まだ今ちょっと時計あの世界時計見てませんけど、結構の暑さ行ってると暑さ行ってると思いますよ。
はい、じゃあその上海にお住まいの CCCP さん、お便りです。
はい、 お願いします。
皆様こんにちは、 CCCP です。
うん、
同僚に何人かヨーロッパ旅行に行く人がいて、うち一人はユングフラウヨッホに登るそうですので、3歳くらいの子供を連れた日本人を父子を 見かけたらよろしくお伝えしてくれと言っておきました。あ、これ僕のことですか。
そういうことでしょう。
はい、もし本当に出会えたらラッキーですねと書いてます。
ほんまですね、それは、うん、まあ、中国の人、もう世界中旅してますから、うん、やっぱりそういう人もあるんですね。
そうですね、今回3年目に僕、スイスボラボラになったんで、たまにね、その去年、うん、去年そんな人見たよみたいなお客さんがまた今年も来てたりとか、結構リピーター多いみたいですね、スイスっていうのは。
そうかもしれんね。
はい。
まあまあ、それとテロからも安全な国いうこともあって、
そうですね、
注目されてるみたいですね、今スイスがね。はい。
なんかまあその話なんですけど、僕オープニングでツール・ド・フランス行ったって言ったじゃないですか。
あ、
でその時に、ね、その地元の老夫婦と友達になっていろいろ話してたんですけど、まあ、彼たちが曰く、そのスイスもそんなに楽観視はしてられないっていう話でしたね。
テロについては。
そうです。で、それなんでかっていうと、やっぱりスイスもそれなりになんかちょっと移民を受け入れてるというか、外からの人をこう国に入れてるらしいんで、まあそういう人たちがよからぬことするんちゃうかって、で、まあ実際なんか最近、なんかそういう人がおったらしいですね。なんか電車の中で刃物かなんか振り回して、で、それを警察かなんかが銃で撃ったとか、なんかそんな話があったらしいです、スイスで。
そのニュースはこちらでは結構広まってますよ。
あ、そうなんですか。
うん、ドイツの列車の中ですね。
ああ、IC ですかね、インターシティかなんかかな。
うん。斧を振り回した
っていう、ね。斧を振り回したんですか。あ、そうなの。
なんか17歳のね、
はい、
まだ少年かなんかやと思います。
そうそう、言ってた、言ってた。で、やっぱあれでしょ、うん、どっかそういう中東かどっかから来た人でしょ、確か。
多分
そうやと思います。アラーが何たらやって、その、いうことを言ってたっていう話を僕、スイス人から聞きました。
ああ、まあ、独特の名前で一遍に分かる名前がありますもんね、この人の名前ってい
うのは。そうそうそう。まあ、だからその話を、まあ、僕知らなかったんですけど、今ちょっと聞いて初めて知りましたけど、まあ、そういうことがあったから、スイスも、その楽観視はできないんちゃうかって言ってはりましたね。
まあ、インターナーシティの場合はずっと通りますからね。
そうそうそう。
なるほど。
まあ、そんな話も、まあ、はい、あります。じゃあ、はい、CC 時代のお便り戻ります。
戻りましょう。
金も暇もない私は実際に行くことはできません。
はい、はい、
ただし16日がちょうど土曜日だったので7月の16日です。携帯電話のアプリケーションソフト、フライトレーダー24を使って鉄平さんの荷物にでも紛れ込んだ気持ちで旅行気分を味わいました。
なんとね。まあこれがCCCP さんのすごいところですよね。パッとそう気分切り替えて自分も行ったような気になるというのはね。
そうです。で、それで、URL を送っていただきまして、
はい。
ふみおくんにもちょっと事前に見てもらったんですけど、
はい。僕もこちらで一遍スイス行ったやつがまたこっち、日本に来たというような感じで、
はい。
見せてもら
いで、これ面白かったですね。
おもろい。
あ、こういう経路なんやって。うん、で、僕ちょっとこの前の、ね、スイスボラボラの位置でちょっと話してたんですけど、飛行機の中でのインターネットが中国の領空かなんかを通過するときは自動的にシャットダウンされるみたいな話したじゃないですか。
パーサかなんかが言うて消えたってことですよね。
で、CCCP さんのそのフライトレーダーの見てたら、中国の上通ってないんですよ。これは不思議なことに。どっちか言うと、ずっとロシアの上通って、で、そこから、ヨーロッパに入るみたいな。今ちょっとごめんなさい。今、フライトレーダーを起動させると、ちょっと急に、スカイプの通信が遅くなってしまいました。
ああ、わかります。
はい。ずっとロシア通ってるんですよ。中国はね、うん、まあ、一部ね、日本海からロシアに入って、ちょっとしたところで、ちょっと中国との境界線通ってる、飛行機飛んでるんですけど、まあ、それ以外はほぼずっとロシアですね。
まあ、意識的に下げてるんかもわかりませんね。
そうです。だから、まあ、インターネット切れることもないんかなって思いましたけどね、飛行機の中で。
なるほど。まあ、それ実際に話やから体験したわけじゃないんですよね、この話
は、
ね。
あ、そうそう、まあ、フライトレーダーかなっていうのが、ちゃんとどこ通ったかっていうのを出してくれるみたいなんですよね。青い線でこうずっと関空から、まあ、360ぐらいこう旋回しながら上登って、で、日本海通って、で、ロシアずっと弧を描くように西に行って、で、フィンランドとか、まあ、ポーランドとか通って、で、ドイツのフランクフルトに行く様子をずっと青い線で描いてて、これ、拡大すると、どこ通ってるか一遍にわかるんですよ。
ああ、面白いね。こんなことができるんですね。はい、
まあ、そんなんを CCCP さんが教えてくれて、
はい、
まあ、ふみおくんと僕でちょっと情報共有した部分があるんですけど、
もう さっと見ましたけどもね、おもろいなと思いました。
はい、16日のルフトハンザ LH741 便は、これ僕の乗った飛行機みたいですけど、
そうですね、
ボーイング747の430機体番号 D-ABVR っていうのがあるらしいですね。
はい、この言葉で分かるんちゅうは不思議やね。
1997年就航で多少古いですが、関空に毎日飛んできてくれていることは、羽田便のことしか頭にない日本の航空会社に排気ガスでも吸わせてやりたくなります。
なるほど。なるほど。まあ、面白い込み方してありますね。
そうですね。
はい。
で、まあ、ここであの写真が出てくるわけなんですけど、
はい、
まあ、この写真もあれですね、そのいろんな角度から、そのボーイングの747ですか、うん、を撮ってはるっていうので、まあ、本当にいろんな方がいるみたい。まあ、この写真はね、jetphotos.net っていうとこから拾ってきてるみたいなんですけど、まあ、これ先ほどのフライトレーダーとはまた違うサイトですね。
うん、なるほど。
はい、もうほんまいろんな角度から、その世界中の、まあ、てっちゃんならぬ、これ、鳥鉄ならぬ鳥飛行機っていうんですかね。鳥空とかそういうの言うんですかね。よくわかんないですけど。
はいはい。
あの、機内の写真も撮ってる人いますよ。
うん、すごいね。これがさ、だけど、あの、CCCP さんがね、車内にやってね。
はい。
その技をこう、駆使しながら、うん、もうなんか、乗ってるものよりも、むしろ詳しいことがわかるというね。
うん。
なんとも、もう、本当に体験がどこまで出たんやら、わけわかんない世界になりましたね。はい。何回も言うてますけども。はい。
ちょうどボラボラ千里が本題に入った頃、はい、まあ、これ土曜日ですかね、僕が飛んだんが、
はい、
FM 千里のボラボラ千里が本題に入った頃離陸して、飛行機は
なるほど、
関西国際空港出発しまして、滋賀県、そして岐阜県の白川郷上空を通過して、これ全部あのフライトレーダーで見れますんで
面白いな、はいはい、
そして能登半島あたりで日本海に出て約1時間半後に、うん、昔の NHK 気象通報を聞いていた方にはおなじみの、
はい、
手中園。
手中園。
手中っていうところですね。手中。
ああ、そうですか。
現在の名前はダリネゴルスク。まあ、これ多分ロシアやと思いますけど。
はい。
そのダリネゴルスク付近に上陸して、まあ、だから要するに、そのロシアに入ったってことですよね。1時間半ぐらいで。ね、
まあ、直接入ってるわけですね、これによるとね。
あ、もちろんもちろん。で、そしてその後、ハバロフスク、ヘルシンキ、エストニアのタリンを通過、
うんうん、
予定よりちょっと早くフランクフルトに到着しました。
なんか、乗ってはるみたいな感じだね、これ
。そうですね。
面白い。
まあ、機内におったらね、なかなかわかんないですけどね、これ。一応はそのフライトシミュレーターは機内のテレビでも見れますけど、
うん、
こんだけ正確に多分名前も出ないですし、
すごいわ。
面白いですね、これ。だから、逆に言うと、インターネットあれ、1時間 9ユーロかなんかしたじゃないですか。まあ僕、結局やらなかったですけど。でもしあれで、このフライトレーダーとか見れたら、それこそかなり正確にわかりますよね。今、自分どこ飛んでんのかっていうの。
ええー、なんかお前の前の方のおっちゃんがずっと、フライトレコーダー見てた言ってましたもんね。
そうそうそうそう。
ねえ、まあ、あの人ぐらいもっと正確には、あの人はまあ拡大ができんけども、
そうですね、
この場合、拡大もできますから、うん、下見んでもですね、どんなとこ飛んでるのが分かるという、
うん、
まあ、どういう世の中でしょうね、これは。はい、
面白いことに、ずっと成田チューリッヒ便に後を追いかけられているように飛んでいたので、空中で乗り換えができたら便利なのになと思いました。
ああ、そういうまた便があるんですね。あと追いかけてる便がね。
そうそう。成田からは、多分エアスイスで直接スイスまで行けるんですよね。
うんうんうん。
まあ、それ、関空はそれがないからって言って、結局フランクフルトとか、シャルル・ド・ゴール空港で乗り換えないとダメなんですよ。まあ、これがめんどくさいです。はっきり言いますと、僕は。
僕が一昨年行った時は、スイスエアで行った時はそれに多分今言うてある飛行機やったんでしょうね。
そうですね。文雄君だからあの時2014年は一回その成田に行ってたんですね、うん、
成田から僕乗ったんですよ。
ああ、そうかそうか。
その代わりまあ乗り換えなしに注意しまで行けるということで。
そうですね。
飛行機も非常にサービスも良かったしね、荷物の問題もなかったし、はい、やっぱりスイスとかドイツの飛行機ってすごいなと思います。
まあ、というか乗り換えがないんで、やっぱ荷物もロストしにくいかもしれないですね、うん。
まあ、それもあるかもわかりませんね。
このソフトは航空機から出されるいろいろなデータを集計しているらしく、飛行速度、上昇速度、緯度経度、そして認識番号等リアルに見ることができます。
すごい。
航空機ファンの方にはぜひお勧めしたいです。
僕航空機ファンやないけども、もう聞いててもゾクゾクするぐらい興奮しますよね。これは。
これ以前ね、今年の頭ぐらいに僕千葉市美術館行ったじゃないですか。千葉市立美術館が千葉市美術館行った時に、イタリア語の翻訳というか通訳されてるその大輔さんという方に東京をこう案内してもらったんですけど、彼もね、この航空機ファンなんですよ。
ああ、やっぱり、そんな人がいたはんねんね。
で、彼から僕このフライトレーダーを教えてもらいましたね。
フライトレーダー24って言ってましたね。
そう、これね、面白いのは、まあ、僕は成田空港でその大輔さんと一緒にこのフライトレーダー遊んどったんですけど、スマートフォンで、その飛行機の方にカメラを向けて、なんかシャッターかなんか押したら、このフライトレーダーが、その飛行機の、まあ、さっき言ったなんか番号とか、あと、行き先とか、そんなのを全部出してくれるんですよ。多分、ま、GPS と連動してるんやと思いますけど。だから飛行場の近くで、飛び立つ飛行機とか、着陸した飛行機とかに全部フライトレーダー使って写真撮ったら全部こう情報来るんですよ。あの飛行機はね、中国のプライベートエアーやな、みたいな感じとかね。
なんとな、まあもちろんそういう見方もあるし、また双眼鏡で楽しむ見方もあるんやけども、まあ見間違えたり、あるいは見落としたとしても、そういうことをやっておけば、まあ、データが拾えるということですね。
そうそうそう。
いや、恐れ入りました。これ僕もなんとか挑戦してみたいと思います。
iPad あったら結構、もしかしたら使いやすいかもしれないですね。
これ一遍、どうしたら、開けるかいうことを一遍、電話せなきゃいけません、僕は。
電話？誰に電話すんの？
iPad の会社に。
あれか、例の、Apple Care か。
Apple Care に、フライトレベーダーと、どないしたら見れるんやりで、一遍電話しますわ、一遍。
そしたら、広告機ファンやったりしてな、やたら詳しかったらおもろいんですけどね。
もうええわ、言うぐらいしとったりしてね、向こうの人がね。そうそうそう。いろいろおもろいですね。いや、しかしすごい、これは。
これはすごい、ほんとすごい。さて、前回の放送を拝聴し、なぜ、先週日本領事館から上海居留民に注意喚起のメールが来たのか分かりました。
あ、そうですか。
はい。今回の中国の領海問題の裁判で、日本では中国から見て日本が黒幕と報道されているとのことですが、こちらで受けている感覚はちょっと違っておりますと。まあ、これ文雄君がそんな話してましたよね。
いや、もうそれはね、まあ、新聞も、まあ、公共放送さんも言うてはりましたね。
はい。まあ、それが実は CCCP さん的には違うんじゃないかということで、まあ、その理由がこの後述べてます。
それはいいですね、聞きたい。
最近アメリカ関係の方が多いので、まあ、JOBBB ののさんとかマサさんとかいっぱいいてますけど、こんなことを言って非常に心苦しいですが、
はい、
私が受けた感じでは中国人の対米感情が非常に悪化していて、アメリカが黒幕と感じているようです。
あ、そうですか。
報道というのは発信する側の好きなように何とでも表現できるもので、どのような機関が出す、はい、どんな報道でも目的があるのでしょう。
おっしゃる通り。
確かにイラク戦争や西側に支援されていた反政府ゲリラによって生活基盤を崩されたシリア難民問題など、今世紀に入って西側諸国が行ってきたことは現地の人にとっては迷惑千万なことだと思います。西側では独裁者から解放したとは言っておりますが、テレビの報道でテロ事件があるたび、アメリカが与えてくれたのは、外に出るといつ自爆テロに巻き込まれて死ぬかもしれない、自由だという意見もよく聞きます。まあ、これはまさにおっしゃる通りですよね。
なるほど。まあ、それは見方を変えれば全く正論ですもんね。
はい。ただし本心ではほとんどの中国人はアメリカが好きで憧れています。
なるほど。
憧れていると同時に、ソ連や80年代の日本のようにアメリカに敵対する国や経済的に実力を持ってきてアメリカの地位を脅かす国を陥れて国家崩壊や経済的に苦しい状態に陥らせることを知っているため、潜在的な恐怖も強く持っていますと。
なるほど。
ありますね。まあ、要するに、はい、アメリカの気に入らん国は、
うん、
アメリカなんかいろいろイチャモンつけて、こう、経済制裁とかするってことでしょうね、おそらく。
まあ、やってきましたしね、現実に。
で、まあ、最近もまたね、あれ、まあ、どっちかほんまかわからんけど、その、ソ連のね、オリンピックの問題も出てきますしね。
あれもまあ、本当に、今日なんかもう、昨日もそうでしたけど、新聞のトップ記事になってますもんね。
まあ、あれもわかんないですね、その、どこから情報出て、誰がその情報をこう、発信してるのかっていうのを、やっぱ考えるとダメだと思いますね。
あの、わざの存在も、なんかちょっと、一部、なんかわけわからんとかありますからね。
あの、アンチドーピング機構ですね、ワダって。
そうです。はい。
まあ、日本にもね、なんかあるみたいですけどね、そのワダの支局みたいなやつが。
うん、まあ、いろんなところに持ってやったり、はい、したりしてるらしいですね。
そうですね。私の知っている人で、お金を持っている人は、ことごとくアメリカに家を買って、妻と子供を住まわせているので、自国の将来を信用せず、何かあったらさっさとアメリカに自分も移住と考えていますと。
やっぱり現実そういうことがあるんですね。
はい。問題なのは、そんなことができるのは国民の 1% 未満で、自国と運命を共にせざるを得ない人の不満は、移住できる金持ちと受け入れるアメリカに向かうので、
なるほど。
将来に大変な問題を起こしかねません。
なんと、面白いですね、
は
い。
昔の日本の軍部の暴走のようにならなければと心配しております。まあ、クーデターみたいなことですかね。
そうでしょうね。
まさにトルコがね、そんなこと今起きてるらしいですけどね。
その通りですね、うん。
最後になりましたが、アメリカの建国記念日で、序曲1812年が、毎年演奏されるとのこと。
うん。
これ、だからボストンの野外音楽フェスでしたね、確か。
うん、野呂さんレポートですね、は
い。チャイコフスキーでしたっけ？
確かそうやと思います。
非常に新鮮な驚きを感じました。
うん。
序曲1812年はナポレオンの大陸軍をロシア帝国軍が撃退したのを記念して作曲された曲で、ちょうどクライマックスで大砲が撃たれる部分がロシア帝国の国歌を編曲した部分だからです。
おー、そういうことは全くわからんかったね。
これ、ののさんの多分弱い部分かもしれないですね。
まあ、ののさんも分かってたかもわかりませんけども、
うん、
まあ、あえて言うてはなかったですね。
1970年代という、米ソが非常に緊張した時期からこの曲が演奏されているということは、中国で例えると、中国の建国記念日で軍艦マーチを演奏するようなものなので、アメリカ人は歴史に無知なのか、もしくは、いいものはいいで、全く気にしない国民性なのか、興味を覚えました。
なるほど。はい。この曲についてもう少し我々も調べなきゃいけませんね。
そうですね、
うん。
今回から非常に大変な収録が続きますが、お体にはくれぐれもお気をつけくださいと。
ああ。
まあこれ要するに、7時間時差のある日本とスイスですから、両方、ふみおくんも早起きなあかん。で、私的には夜遅くまで起きとかなあかんというね。これ結構きついです、うん。ほんまにきついです、これは。
いやいや、僕なんか朝ね、
はい、
まあずっと何年間か朝起きたら血圧測ってるじゃないですか。
はい。
この習慣がやっぱりこのね、朝の早く起きることによって崩れてまして、ちょっとしんどいんですよね。
ああ、なるほどね。
まあどうってことない。体調が悪いとかいうことない
けど。まあ特に今ね、そっち暑いですから。
そうですね。
はい、ちょっと体、くれぐれも気をつけてください。
うん、まあしかしね、一生懸命まあ面白いものを作ろうとしてるときに、多少のことはやっぱり苦労してやらんとあかんもんですから、別に不満を持ってるわけはないんですけども、
まあ、頑張っていきたい、ね。まあそれついでに言いますと、僕今日はツールドフランス見て家帰るときに、階段でけつまずいてですね、左足の親指をめっちゃ怪我したんですよ。
あ、それは大変だったね。
やっぱり疲れてんねんなっていうことが分かりましたね。スイス入って、今日で、っていうかそのツールドフランス見た段階で5日目ですね。まあ1週間手前ぐらいのところで、徐々にこう疲れが出てきてるかなという感じ。まああと1ヶ月以上おらんとダメなんでね、怪我にはくれぐれも僕は注意しますけど。
あ、そうですね。はい、まあお互いに気をつけて、とりあえず、まあ、JOBBB を維持したいですよね。
はい。まあ、そんな、上海からの面白いお便りでございました。
いやこれ、すごい意味のあるお便りですよね。それでまた、この、ノンさんがまた、ボストンのストレートな便りを聞いてくれはると、またこれを聞いて、うん、まあ、いろんな国にいてはる JOBBB のこの聴者の方が、 こういう反応していただけるということは、
はい、
まあ、これ、しかも皆さん、物知りの人ばっかりですから、僕らはもう本当に勉強になりますよね。
うん、
あの、チャイコフスキーのことはやと思うんですけど、もっぺんののさんの、もっぺん聞き直してみて、勉強してみたいと思っております。
富岡君、それちゃんと、そんなに聞きや。
うん、まあ、それはもっぺん聞きますよ。
言いっぱなしのこと多いから。
ああ、そうやね。まあ結構、それもまあ、この番組の特徴ですけど、まあ頑張ってみましょう。
じゃあ僕もあの、ほんまこれメモしたいんですけど、ちょっと喋りながらね、メモできないんですよ。だから、ふみおくん、そっちの、あの、来週に続くような、ちょっと、ノートに書いて、はい、書いておいて、その、チャイコフスキーのこと、ノノさんに聞くって。
うん、書いておきます。
お願いします。
こちらも、喋ってみましょう。
はい。で、あとね、あの、お便りではないんですけど、はい、
うん。
あの、いつも僕らにいろいろ資料くれる松井くん。
ああ。もう今回もなんかスイス行くということでいろんな走りくれましたもんね。
そうそう、あの群馬県伊勢崎市のペヤングとかね。
ペヤングの焼きそば。
はい、あとなんか他のや、まあ、焼きそばっていうかあれほんまはあの茹でそばなんですけど、まあそんないろいろカプラーメンいただきまして、まああれはねちょっとねサイズでかすぎなんで僕持っていけない、行かなかったです。
なるほど。
ただね、あのカロリーメイトをくれたんで、
うん、
カロリーメイトをですね、
うん、
3000メーター近いあのスイスのケーブルカーの駅で食いました。
なるほど。
あ、美味しかったですよ。あの、
ね、
チーズ味でしたけどね。
松井さんの顔を思い出しながら。
そうです。
なるほど、わかりました。
はい。で、次はですね、オフィス樋口さんです。
はい、わかりました。この方も深い人ですね。
そうです。まあ、この方は日本に住んであります。
ええ。
この方は海外からではございません。
はいはい。
7月7日から7月10日頃にフランスのパリ経由でスイスに行けば、ジャパンエキスポで、こんなんがあったんですね、ジャパンエキスポっていうのが。
すごいんでしょ、あの、フランスのジャパンエキスポっていうのは。
ああ、そうですか。
漫画祭りみたいなもんらしいですよ。
ああ、そのジャパンエキスポで石川県のご当地アイドル、親指プリンセスのライブを見ることができました。
ああ、そうやったんですか、はい。なるほど。
この親指プリンセスって僕が、今年の3月にあった日本橋ストリートフェスタで偶然出会った人で、あの YouTube にもちょっと動画公開してますけど、
うん、
まあ、なんとその方々がスイス、あ、パリに、スイスに行け、あ、スイスちゃう、パリに行ったっていうことですね。
パリでまた、こうやって演技してあったってことですよね。
そうそうそうそう。
あ、これも不思議なことですね。うん、まあ、こうパッとこう大阪のああいう祭りとパリがまた結びついてるというのが。
うん、
うん、
もう少し早く行けばよかったのに残念でなりません。
まあ、樋口さんとしては本当に、まあ、激しいシャーターでしょうね。
そうですね。本題ですと。まあ、今のは枕言葉でございます。本題。
わかりました、
はい。今週は5月30日の、阪急バスお客様感謝デー2016をボラボラしました。
はい。
今年は千里中央から茨城営業所に行きました。これバスに乗って行かれたんですよね。
でしょうね。
で、はい、YouTube でそのバスからの車窓の動画を公開してまして、でこの時、
はい、
樋口さんのお便りによると、そのシャトルバスの全面展望を撮りたかった、要するにあの一番前に行って運転手さんの横にこう座って撮りたかったという動画を、ただですね、残念ながら一番前の席を撮られましたと。
あら、
これはもう樋口さん最大の失敗ですよね、これ。
まあまあ、そういうことあるでしょうね。
はい。というわけで、車窓動画を撮りましたと。まあ、だから、あの、全面展望とはまた別なんですね、車窓動画っていうのは。まあ、あくまでも、座席に座って窓の外の映像を撮るという、はい、動画を撮るということですよね。
あの、確かね、僕見たんですけども、
はい。
右側の窓に座ってはったみたいな感じでしたね。
ああ、なるほどね。
で、あの、セルシーが映ってました。
あ、まあ、千里中央ですからね。
千日王から、なんか6番くらいだと思いますけども、
はい、うん、
出発してあって、
はい、
セクのところをずっと行って、私 の自宅の前のところを右折しながら、
うん、
こうね、向かったという感じのバスでしたね。
で、まあそのシャトルバスで茨城営業所に着きましたと。
はい。
まあ着いてすぐ部品売り場に行きました。まあこれ、樋口さん、今から即売会とかの、写真を僕らに見せてくれるわけなんですけど、
まあ、これがまあ、ゾクゾクするもんですよね。何が出るかということですよね。はい、
で、部品売り場の、今、写真を僕見てるんですけど、
見ましたよ。
面白いのがね、まあ、バス祭りやのに、
はい、
なんとタクシーの部品が売ってますね。
そうですよ。
タクシーのトヨタ TSS10 というタクシーがあるのかな。はい、平成21年式って書いてるんで、結構新しいんですけど、
はい、
そのタクシーのブロアファンっていうのが売ってますね。これ500円。
ですね。
タイムサービスで書いてるんで、なんかちょっとアマゾンみたいですね。タイムサービスで。
まあ、これ結構負けてるってことでしょうね。
そういうことですね。
はい。
で、他にはね、
これ
面白いですよ。筋トレに最高って書いてますね。筋トレ、バスの部品で体を鍛えると。
はい。
本日2個セットで販売、トルクロッドブッシュという。
はいはい。
もう何や、わからないですね、これ。何のことなのか。
ブロアファンとかトルクロッドブッシュとか他にもまあいろいろトラッククリニックとかあるんですけど、みんななんか鉄の塊に見えますよね、僕ら。
いや、これ鉄の塊でしょ。だから筋トレしてくれと。
まあ、重さというか、それを感じようということでしょうね。
はい、200円。トルクロッドブッシュ。
なんと200円です。
そうです。で、あとね、今度そのトルクロッドブッシュの横にあるのが細長い鉄の缶みたいなやつですね。ドラッグリンク。
うん。
これ日産ディーゼルの、なんか車らしいですけど、これ1000円という。
ここしかないと書いてますね。
ねえ、みたいですね。
はい。
あと次はね、ミッキー反射器という、なんかちょっと某ディズニーのミッキーみたいな形した反射器。これ、要するにリフレクターですね。
そうですね。
これ500円。これ高いですよ。ミッキーのくせに高いですね。
もうそんな大したもんでもないのに。
大したもん。そんなこれやったらもうトルクロットブッシュの方がいいですよ。ミッキーより。
うん、まあ大きいからね、これ。
あとタイヤのホイールですね。これ、あの、阪急バスのタイヤって金属の部分がちょっと青く塗ってるんですけど、青というか水色というか。
はいはい。
まあそのタイヤを抜いた、そのホイールが、ちょっと写真切れてるんですけど、なんか1000円かな、これ。もしくは7000円かな。
ちょっと見えませんね、これね。
はい、売ってます。こんなもん何に使うんでしょうかね、これ。焼肉かなんかで使うんですか、これは。
何に使うというよりも、まあ、ね、ひょっとしたら、黒猫さんが来てはったのかもしれないけど、持って帰るのが大変ですよね。
あー、確かに。これ、転がすわけにもいかないですね。
ものすごい重いと思います。
はい。まあ、そんな部品売り場、ボラボラ終了いたしまして。
はい、はい。
あ、で、樋口さんね、ドラッグリンクと、
うん、
タクシーのブロアファン、勝ったらしいです。
これ、あ、そうですか。金属はもう家の中でなんか扇風機で回すんですかね。
というか、何するんじゃ、筋トレするんですか、もしかして。
筋トレかな。なるほど。
さらにですね、阪神バスの売り場では、
はい、
阪神バスも来てたんですね。まあ、阪神、阪急、今一緒になってますからね。
なんか他もいろいろバス来てたみたいですよ、神戸のバスとかね。
あ、そうです。なんかさっきもタクシーもね、来てたし、なんか不思議ですよね。
大阪空港交通とかね。
ああ。
なんか、こんなバス、現役のバスが全部集まるっていうのがあれ面白いですね。みんなナンバープレートつけたやつですからね。
はい。で、その阪神バスの売り場では、カーテンを買った、と書いてますね。
あ、バスのあの窓のカーテンですかね。
はい。
はあ、いやー、まあ本当人の趣味はわかりません。
うん。で、残念ながら、運賃表示器は買えませんでしたと。すでに売り切れてた。
あら。
運賃表示器ってあれでしょ、出口の上の方にあるやつでしょ、なんか、210とか書いてるやつですよね、円が書いて。
あれもしか大きなもんやから、家持って帰ってもどこに動くんでしょうかね。
てか、あれ100ボルトで動くんですかね、電気は。
まあなんかひょっとしたら、24ボルトで避けたりしたらあかんかもわかりませんね。
部品を買ってから営業所内の写真と動画を撮影しましたと。
はい。
まあそれもまた動画見たから、阪急バスの、梅田から、なんか、線中とか行く、深夜の高速バスとかのやつですね。これ、まあ、もしくは、ちょっと遠く行くやつ、A バスですね、阪急の。
まあ、高速バスというか、そんなん
ですね。あと、エアポートリムジンです。まあ、これ、関空とか、伊丹空港とか行くやつですね。はい、
うん。
で、まあ、よく見る阪急からのノンステップバスですね。
はい。
あ、これ面白いですね。水族館、鉄道博物館行きという。
はいはいはい。
大宮通りで、これ、京都ですかね、これ。
京都市バスですよ。
ああ。
京都市バスもまだ、だからこの車体をここまで実装させたわけでしょうね。
そうですね、ナンバープレートついてますから、そういうことでしょうね。
ついてますよ。これ、鉄道で運んでくるわけにいかんもんですからね。
あとね、ハイブリッドの、これ、
はい、
神戸バス、神戸のバスですかね。
神戸のね、どっかわからないんですけど、ナンバーが神戸ナンバーです。
神戸市交通局って書いてますわ。
あ、そうか、ほんなら、そういうことですね。
はい。で、まぁ、ちょっと遠くからその、全体のニュースも撮ってくれて、いろんなバスが、来てて、まあ、その周りにファンの方が集まってますね。
はいはい。
ああ、こう、そうか、茨城営業所ってこんな感じなんですね。
広いですね。
はい。これらは違反車両ですと。これらは違反車両ですって書いてますね、トラックの。
あ、 なんか車検のことも書いて
あ
るんですかね、これはね。
ああ、なるほどね。車検通らんよと、これじゃ。
なんか突然その看板が写真なんか出てきて、ちょっと意味が、はい、よっちゃんが今、氷を壊してますけど。
うるさいな。
ちょっと大きな音がするでしょ。氷がバラバラって溶けて、出てるんです。
まあ、大阪って感じですよね。大阪って感じの。
まあ、暑い一番でしょ。
営業所内の写真と動画を撮ってから洗車体験もしました。
はい。
そして洗車体験の後は高速バスの試乗体験にも参加いたしましたと。
ああ、これができるんですね。面白いな、
は
い。
で、帰りは全面展望を撮ることに成功できたと。まあ、帰りは要するに席ちゃんと取れたっていうことですね。
だったですね。まあ、非常に気ぃ使ってね、頑張って遠慮しながらやってあると思いますよ。はい、
今週のブラブラネタ以上です。今週の放送楽しみにしていますということです。
いや。樋口さんお疲れです。もう命がけのレポートでした。ありがとうございます。
よかったら皆さん、樋口さんの YouTube チャンネル、しまかぜさんで検索したら出てくると思いますんで、
はい。
ひらがなでございます。よろしくお願いします。
で、皆さん見てあげてください。
よかったら、登録ですね、チャンネル登録してあげてください。
お願いします。
次はですね、大阪力博、柴田さん。
はい。
いつも、いつもありがとうございます。10月の5日から11月の14日まで特集展示をします。
うん。
関西大学創立130周年記念。
うん。
関西大学像。
うん。
元山コレクションの成果を開催します。
面白そうですね、これね。
うん。うん、ということで、資料いただきまして。
はい。はい、
まあ、写真がありますね。結状耳飾りという。これ、ピアスみたいなもんですね。
昔の人の、これ、耳にあったんでしょうね。はい、多分、発掘したとき、死体の耳のところに落ちてたやと思いますけど。
ああ、なるほど。まあ、そんなんが、うん、展示されるということで。
大和コレクション。
はい。まあ、皆さん興味あったら、またホームページチェックしてみてください。あとね、なんか、石枕っていうのもありますね。
あ、これも、多分、古墳の中から出てきたもんでしょうね。
古墳時代前期と書いてます。うん、奈良県の天理市。うん、で出土した重要文化財となってますね。これ要するに偉いさんがここに頭乗せて寝たってことですかね。
なんか昔はだから偉いさんが寝てその死体に全体になんかこう朱を巻いたりとか真っ赤な朱があったということで、
はいはい、
その枕のその枕が頭に当たってたところに赤い朱が残ってるっていうことを書いてるでしょ。
ああ、
なんかこのね、
はい、
元山コレクションじゃ元山さんというのはこれ毎日新聞の社主の方やったんですけども、当時やっぱりこういうことが民間の会社で発掘隊を組織して、それをまたそのオーナーが保存してるっていうようなことができた時代やったんですよね。
ねえ、すごいですね、これ。
まあそんなことができたからもちろんそれが今関西大学に伝わって保存されてるんでしょうけども、
はい。
まあ元山さんの力というか毎日新聞の力みたいなのもわかりますよね。
そうですね。他にはね、クワガタ石というのが展示されるみたいですね。はい、古墳時代。
はい、
奈良県の、なんとか郡川西町というところですね。これ読めないです。磯木郡かな。
四郡ちゃいますか、四季郡。
あ、四季って読むんですか。石辺の磯っていう字に城と書いて、四季。
多分、四季郡やと思います。
あ、そうですか。まあ、そこから出土した、クワガタ石という、これ何に使うんですか、これ、クワガタ石って。
ねえ。
あ、腕を飾る。なんか、アイテムらしいですね。腕飾りっていうんですか、腕をこう、この丸のところにこう突っ込むんですかね。ようわかんないですけど。
ブレスレットですかね。
うん、ちょっと大きさがわかんないですよね、これ写真やと。まあそんな、ちょっと不思議なもんを特集展示されるらしいんで、皆さん興味あったら、大阪歴博チェックしてみてください。
ねえ、寛大の歴史みたいなものもちょっとあるでしょうし。
そうですね。まあ、
寛大といえばね。
はい。
ちょっと1分もよろしか。
1分測るで。
関大出身のね、
はい、
鳥息子さんの、
はい、
まあ、ひばりが丘花屋敷のお店へ行きまして、
はい、
この前、まあ、もともと僕が関係してた、米安万博ミオレスの旅行を一緒にやった方の同窓会があって行ってきました。
あ、そうなんですか。どうでした？
うん。まあ、ものすごかったですね。
あ、
お元気で、もう本当にかくしゃくとした人ばっかりで、
はい、
もういろんな遠いところから河内長野とか京都から来てはりまして、
うん、
ものすごい盛り上がってましたね。
あ、そうですか。
それと鳥さんの店がまた、ものすごいこのフェアトレードの店なんですけど、充実してびっくりしました。
僕も昔行ったんですよ。
ねえねえ、てっぺんも来た話もしてはりました、皆さん。
そうそうそう。
なんか関大関連で鳥さんが急に出てきてすみませんでした。
いやいやいや、また僕もお会いしたいです、鳥さんには。
あの方も相変わらずお綺麗で、
はい、
ほんまに 強いですね。
あ、ちなみにお店はですね、ペタルっていうお店です。
あれ読めなかったんですけど、あれそれ読むんですか。
これね、確かに意味があるんですよ、ペタルって。ちゃんと。
フランス語かなんかで、長男とですから
ね。そう。で、僕は昔行った時にの動画が今、皆さん YouTube ので公開してるんで、ぜひ見てほしいなと思います。
いい店ですよ。
はい、ハーブティー雑貨のお店、ペタルという検索しても多分出てくると思います。
なるほど。
阪急宝塚線の本当すぐ横のお店で、2階のカフェからですね、その阪急電車を見下ろせるという、まあ、てっちゃん御用達の店ですね。
ほんまにいい環境ですよね。
ひばりが丘花屋敷駅の東改札口出て、うん、もうほんますぐの場所です。
もう駅近っていうか、駅中みたいな感じですよね。
そう。
はい。
まあ、ぜひ皆さんここ行ったら2階の喫茶でちょっと美味しいコーヒーでも飲んでほしいなと思いますね。
ねえ、それとまたフェアトレードの承認をこうたげてください。
そうですね。で、以上です。
はい、わかりました。
他何かありますか？
いや、もう今日はもう長い、長引きましたんで、この辺で僕も遠慮しておきたいと思います。
わかりました。
はい。
じゃあまあ、こんな感じで、ちょっと聞こえづらかったと思いますけどね、やっぱり、スカイプなんで。
ねえ、それとやっぱり気ぃつけてますけど、言葉が重なったりして失礼しました。
うん。あとまあ、ののさんが今週、はい、ののさん収録で、放送してますね。ちょっと音の感じが他のコーナーとは違うかもしれないですけど。
ののさんがいい、いわゆる IC レコーダーをボスを持って行ってくれて。
そうそう。
人に収録してもらって出した放送ってこれ最初ですね、これは。
多分初めてやと思いますわ。
これまあ歴史的な話で、ののさんにお世話になってます。
はい、まあこれ裏話なんですけど、まあ技術的な話で、ちょっと、まあ時間あるんでちょっと話しますけど、まあレコーダーが変わってるじゃないですか、ののさんの収録したレコーダーは。
ええ。
で、あれね、まあこの音って結構難しくて、特にこのデジタルの音は、ビットレートっていうのがあるんですよ。
うん、
まあ、MP3 っていう形式で収録してるんですけど、
はい、
要するに、まあ、1秒間に何コマとか、そういうその、あれが数がちゃんと設定で決まってて、
うん、
でそれがね、どうしてもレコーダー変わると変わってしまうんですよ。
なるほど。
そうするとですね、こっちのレコーダーで撮った音とこっちのレコーダーで撮った音をつなげると、
うん、
うまく再生されない時があって、
あ、そう。
ま
あ、
まだ今回ね、僕、ののさんの音と、で、今撮ってる音をこう、つなげてないんで、わからないですけど、まあ、おそらく、ちょっと細工線と、ちゃんと再生できないような気しますね。
まあ、ソニーとオリンパスですからね。
そうです。で、まあ、考え方としては、
うん、
コマ数の違う映画フィルムを合わせるみたいなもんですね。
なるほど、ね。
まあ、1秒間に30コマの映画と1秒間に15コマの映画を合わせると、やっぱおかしになるじゃないですか。同じ速度で再生すると、どっちかが速くなったり遅くなったりするんで。
はいはい。
まあ、音にもそういう技術的な難しさがあるということを、ここで発表したいと思います。
なるほど。まあまあ、結果どうなるか皆さん聞いていただいたら分かる。
いや、まあ、ちゃんと聞けるようにはしますけど。
ええー。
はい。まあ、そんな苦労もあるということを皆さん、知っておいてください。ね、
まあそれと本当にほんまにこの IC レコーダーまで面倒見ていただいてありがたかった。
ほんまにね、僕のちょっとミスでね、 IC レコーダー収録までに用意できなかったんで、
うん、
はい、まあ、野呂さんには感謝してます。
お世話になりました。
以上をもちまして JOBBB444 は今週すべてのプログラム終了いたしました。皆さん最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。はい、そして千日王支局の文雄君、お疲れ。
いやいや、お互いに、はい、お疲れです。
週刊、はい、バンバテペと、
はい、バンバ組よ。
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
うん、
今回のお料理コーナーの YouTube 動画も公開しますので皆さんぜひ見てください。そして、スイスの皆様、
はい、
タブ鉄大学教授タブチャブルさん、
はい、
そしてボストンのののさん、
はい、
リスナーの皆様でお送りいたしました。そして BGM はセミでございました。じゃあ来週木曜日深夜1時の JOBBB445 ですね、来週は。
そうです。
まあ、今回スイスなんでちょっと更新時刻前後するかもしれないですけど、まあ、できるだけ日本の時間に合わせて更新したいと思いますので、皆さんよろしく。
ご苦労さん。
はい、じゃあ文雄君も1週間なんかおもろいネタ探してください。よっちゃんもよろしくね。
はい。
じゃあバイバイ。さよなら皆さん、ありがとうございました。
お疲れさんでした。ありがとうございました。